北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はいはい、いらっしゃい。
すいません、だいぶ本編はね間が空いてしまいまして、本当言い訳から入るのはね、ちょっとお聞き苦しいんですけども、いやね、なかなかねちょっと多忙でございまして、
今日は面白いですよ皆さん。面白いよ。
やめてくださいよ、ちょっと変なハードル上げないでください。
本当に。はいはいはい。
まあね、いろいろとね、ちょっとこう年末進行なんかも入ってきましてね、はい、ただでさえ忙しい時期ではあるんですけれども、はい、もう、ね、はい、本も4本も抱えちゃってましてね、
うん、大変だね、
はい、うん、いやいやいや、まあまあ仕事があるのはねありがたいことなんですけれどもね、
はい、はい、
そんなこんなでちょっとねしばらくこのお店にも来れてなかったんですけれども、
はいはいはい、
どうですかこの間いろいろ話題もあったかと思うんですけれども、何か気になったトピックなんか
は。そうですね、いや、トピックっていうか、まあ、はい、自分のことなんですけどね、まあ本業というか普段の仕事の方はですね
はいはいはい、
まあ、僕は窓際なんで大した忙しくもないんですけど、ちょっと、まあ、縁がありまして、
はい、
で、あるこう国家資格のですね、
うん、
なんていうんですか、こう、各あたりだと分かると思うんですけど、はい、まあ、2日とかこう講習に行って最後に試験を受けて、
はいはい、
でこう合格すれば資格がいただけるみたいなタイプの、
うん、
まあ、どっちかっていうとその、現場作業の、うんうん、責任者みたいな感じの、
はいはい、
資格があるんですけどね。
よくありますよね、そういうタイプのもの、うん、
でそれのですね講師を仰せつかりまして。
あらま、はいはい、
で、まあ、もう先週の話なんですけど、ちょっと1日行ってきまして、はい、6時間ほど喋ってきたんですけど、
結構なボリュームですね。
いやー、喉って枯れるんですね。
いやー、正直ね、そう、うん、ちょっとちらっとこうツイートもされてたんで、
はいはいはいはい、
見てたんですけど、
はいはい、
ポッドキャストで、まあ、さんざっぱら喋ってるから、
うん、
割と羽賀さんは喉は丈夫なのかなと勝手に思ってはいたんですけれども、
それがねやっぱり何なんですかね、こうポッドキャストで喋ってる時って、うん、本当にもう自分の家でくつろいだ状態で、声の出し方も普通の喋り方の出し方で喋ってるじゃないですか、別によそ行きとかじゃなくてね、
うん、まあ、確かにそうですよね、うん、
だけどやっぱりこう演題っていうか前たくさん、本当ね、60人くらいいたのかな。
で、結構いますね。
その人たちの前に出てマイク持って喋り出すと、
はい、
やっぱりね、声の出し方変わるんだと思うんですよ。
確かにね、そういう。
やっぱこう張ってこう出さなきゃいけないみたいな感じがあって、で、こう後ろの人に聞こえなかったらかわいそうとかね。
まあ、あれですよね、こう、まあ、我々ね、ポッドキャスト、普段雑談みたいな感じで喋ってますけど、うんうんうんうん、やっぱり資格とか絡んでくるとね、ちゃんとこう、うん、要は情報をお伝えしないといけないわけでしょ。
そうそうそうそう、
責任がありますよね、やっぱり、ね、
そうで、うん、ほら、今日なんかもそうですけど、まあ、なんか飲み物用意してね、適当にこう飲みながらやるじゃないですか。
は
い
は
い
は
い、でもやっぱり、そういう教団っていうか、前に出ると、まあ、飲み物は用意はしてるんですけど、そんなにしょっちゅ こう飲めないじゃないですか。はいはいはい、
そうですよね、わかるわかる、う
ん。で、1コマ、例えば50分、本当は100分かな。でやるんですけど、はいはい、まあ、50分くらいで一回休憩しましょうかみたいにやってたんだけど、うんうんうん、やっぱりね、その50分間って飲めないんですよ。
確かに、ね。
飲み物が。うん。だからずっと50分喋りっぱなしになると、さすがにね、喉枯れてきましたね。で僕はどっちかっていうと喉枯れやすいんで、
ああそうですか、
はいはい、きっと発声方法良くないんだと思うんだけど、だから、うん、結構な感じでもう 2時間目っていうか2コマ目ぐらいからもう喉枯れてましたから
じゃあしんどいですね相当。
いや結構しんどかったですね。でやっぱり後引いちゃって、次の日1日やっぱりダメで。
ああそうですか、
うん、で昨日あたりでようやく、あ、治ったかなっていう感じなんですけどね。
はいはいはい、
うんうん、だけどあれですね、あの、まあ、僕はあの学校の先生の資格とか持ってないんで、
はいはい、
あの学校で教えたことはないんですけど、
うん、
でもあのやっぱりね、こう自分の話を聞いてくれて、なんかこう真剣にこっち見てくれてたりとか、なんかうんうんってうなずいてくれてたりする人がいると、うんうんうん、やっぱり嬉しいもんですね。
あ、それはあるでしょうね。ああ、
でね、
う
ん、意外とね、あの眠たい人ってわかるね。
あ、そういうもんですか。
うん、やっぱりこの人眠たいなっていうのは、ね、やっぱわかりますよ。こうやっぱりね、こうやっぱ60人からいるから、まあ何列、はいはいはい、何列何行何列になってるわけじゃないですか。
はいはいはい、
だからこうそうするとなんとなくやっぱりこう全体を見渡して話さなきゃいけないから、右見て左見て真ん中見てみたいにして喋るわけじゃないですか。
そうですよね。
そうするとやっぱ大体の人の方にこう目線を一回は飛ばすので、
はいはいはい、
そうするとこうやっぱり あの人ちょっと眠そうだなとかね。うん、で逆にあのいつもこうすごい真剣に聞いてくれて、うんうんってうなずいてメモとか取りながらやこう聞いてくれる人とかいると、やっぱり嬉しくなっちゃって、なんとなくその人の方向きがちになるんですよ。
まあわかりますよ。
うん、だからね、あ、いかんいかんと思ってね、こう周りも見ながらね、はいはいはい、やったんですけど、いや面白い経験しましたね。
あ、は
い、
まあね、おそらく普段の萩和さんのこうお仕事からすると、そんなにこうね、うん、頻繁に出くわすシチュエーションではないんでしょうから。
そうですね。
まあ、それはでも確かに貴重な経験ですよね。そう、う
ん、ただ、これからはね、今回が初だったんですけど、なんか、今後もっていうことで言われてるんで。
はい、好評につき。
だから、年間に3、4回はそういうことをやらなきゃいかんのかなっていう感じになってます。
じゃあ、
はい、
やっぱりそうすると、講師としての喋り方みたいなものも少しね、
うん
うん、考えるというか意識した方がもしかしたら、
うん
ね、まあ、そのうちね慣れてくるのかもしれませんけど ね、
いけどね、
そういう講義向けのこう、うん、話し方みたいなのやっぱあるんでしょうから、
ね、最初ねこうテキスト結構分厚いんですよ、で、はいはいはいはい、テキストもらってね、
うん、
いやどうしようかなと思っちゃって、結構読み込んでね、あのアンダーライン引いたり付箋貼ったりして持ってったんですけどね。
プレッシャーですよね、教える方っていうのも。それはそれで、うん、い
やだってさ、うん、やっぱり向こう、僕はいいですよ別に、
うんうん、
僕はいいんだけど、向こうはやっぱりお金払って資格取りに来てるわけだから。
そうですよ ね、
ね、でその、まあ、合格率高いんですけど、とはいって 100% じゃないので、はい、試験あるからね、
うんうんうんうん、
でそうするとこう、もしかしたら自分の言い方とか教え方が悪くて、うんうん、なんか誤解をしてそれで問題間違ってね、
ちょっとねそんなことが
あると、うん、資格の取得に失敗しちゃったなんてなったら、やっぱり責任じゃないですか。
やっぱりね、少なくともね、やる気のある人にはやっぱり受かってほしいわけだから。
だからそんなんでね、まあ一応こう一生懸命自分なりにこう普段しないような勉強をしてですよ。
はいはいはい。
でこうね、準備していきましたけどね。
うん、
いや結構大変でした。
まあ
そのやる前のね、やってる時はどうってことない、どうってことないっていうか、
はいはい、
こう開き直っちゃうんでどうってことないんですけど。その前のあの、こう、あと何日っていう期間がね。
ああ、そうね。
結構そのプレッシャーじゃないんですけど、ああ、うん、あと何日だな、みたいなね。
うん、まあ、ちょっとね、腹くさいし、ね、本当に直前になれば腹くくっちゃうんでしょうけどね。
うんうんうん、
その前がね、やっぱり、いろいろプレッシャーってのが分かるような気がしますね。
まあ、うん。60人くらいの前で上がるってことはないので、まあ、そういう面ではいいんですけど、うんうん、
はいはいはい。
でもやっぱりね、責任を感じますからね。
なるほど、
はい、まあ、そんなことがあったということで、いやいやいや、
そんなことがあった、はい、あまりじゃあちょっとポッドキャストの経験はあまり生かされずまあ全然違いますからね。
だってこっちで話してるようなことを話したってしょうがないじゃないですか。
まあまあもちろんそうです
けど、ね、今日なんかどうするんですか、エロですよ。
本当ですよね。もうすいませんね、ちょっと今日の本編はですね、予告しておりましたようにちょっとね、うん、エロ雑誌の話をしたいなと思ってるんですけれども、はい、まあちょっとね、いろいろとこうレジュメをね、書こうかなと思ったら、もうやっぱね、いろいろこう知ってるだけにね、ちょっと少しジャンルを絞らないと、 喋れないなと、あんまりまとまった時間で、はいはいはいはい、と思いまして、今日はね、いわゆるちょっとビギボンの世界をね、少しね、お話をしてみようかなと。
はい、正直言いますけど、僕は全然知らないので。
いやいや、
普通はそうです。いや、本当に。なので、まあ、今日は全然、助け船出せないんで、
わ、
はい、
かりました。
生温かく見守ってますから。
はい、お任せいただければ、はい、まあね、おそらくビギボンについて一生懸命喋る番組は、まあ、ポッドキャスト界、ヒロシといえども、愚者の宮殿ぐらいじゃないかなと思います。
バンになるんじゃないのこれ、大丈夫
いやいやいや、大丈夫、そこはちゃんと、わきまえながら、お話をしていきたいと思いますけれどもね。
はい。
はい、そんなわけで本日もマスターどうぞ、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではね、本日は、うん、ちょっとシリーズにしようかと目論んでるんですけれども、閣下と振り返る戦後エロ雑誌誌ということでですね、
はいはい。
いいじゃないですか、こういうのもたまに。
いや、いいじゃないですか。好きですよ。
まあ、で、今日はね、いわゆるビギボンの世界についてね、うん、皆様を、いざなっていこうじゃないかという企画でございましてですね。
うんうん、はい、そもそもビギボンっていうさ、うん、
はいはいはい。
カテゴリー分けがね、
うん。
まあ、後で話出るのかもしれませんけど、
はいはいはい、
自分の中では、こう、いわゆる通常の書店ではなくて、
うん、
ちょっともう流通から違ってて、しかもなんかその、はいはいはい、立ち読みができないように、なんか、それこそビニール袋かぶっててっていうぐらいの理解しかないんですけど、
大体その解釈で合ってます。
はい、あ、そうですか。
うん、で、まあ、ビニボンっていう言葉をね、一定以上の年齢の方はなんとなく聞いたことがあるとか、うんうん、あるいはこう、なんていうんですかね、こう、谷村新司が実はビギボン の, 有名なコレクターであるとかね、そういう、こう、まあ、話もあったりするんですけれども、
はい、はい、はい。
まあ、確かにビギボンというのは、マスターがおっしゃったように、まあ、いわゆるちょっと通常の書店に、こう、あまり並ばない、こう、うんうん、まあ、本。というような扱いでいいのかなとは思いますね。
だからあれですよね、はい、普通の本屋さんのエッチな本のコーナーに行ってもないんですよね、
うん、そうです。いわゆるだから、うん、書店のそういうちょっとアダルト雑誌のコーナーにある雑誌というのは、うん、まあ基本的にビギボンではないということなんですよね、うんうん
はい、
うん、ただちょっとこの定義が難しいのはその流通のちょっと特殊な、事情も相まりましてですね、割とこう書店に並ぶものよりも過激なこう描写、過激な写真がまあよく載っていたということなんですよ。で、なので、だんだんそういうこう、いわゆる過激なこう、描写のあるエロ雑誌のことを大体ビギボンっていうようになるんですよね。こう、後半になってくると。そうすると、まあ仮に書店に並んでいても、ちょっとこう過激な、描写があったりなんかすると、こうビギボンって言っちゃってたりすることもあるんですよ。こう。あるいはこうプロモーション的にね、はい、究極のビニボンみたいな感じで書店に普通に並んじゃってるみたいなね、うん、そういう例は実はあったりします、はい、
うん、
まあ、正確にはというか、まあ、本来はそれはビニボンではないんですけれどもね、
はい、
うんうん、まあまあ、ですから大体だからマスターのそういう解釈で合ってます。いわゆるその日版とか東版のような、うんうんうん、そうい う, こう出版統率には通さない、まあ、アダルトな雑誌というふうな考え方でいいのかなと思うんですよね。
あれですよね、うん、別にその無修正とかそういうことではないんですよ、ね、
ああ、もう全然違います、全然違います。それとはもう
ではないですよね。
違います、うんうん、正確に言うとそのいわゆる無修正本みたいなものっていうのは、うん、ビギ本ではないんですよね、はい、
ほう、
全くのこのオープンみたいなものはビギ本にはありません。まあ、限りなくそれに近いものはありましたけどね。
まあ、オープンかな、うん、
はい、うん、だから完全にその見えちゃってるものっていうのは、まあ、裏本って言ったりしますよね。
あ、裏本ね。なるほど。
そう。これはこれでまた別に、そういう世界があるんですけど、ちょっと今日でスポットを当ててみたいのは、ちょっとビギ本っていうことになるんですね。うん、
はいはい。
で、どうでしょう。ね、今だいぶ関数が少なくなったとはいえ、まあ、いろんなこうエロ雑誌というのがありまして、
はい、
で、まあ、今どうでしょうかね、こうだいぶ数は減りましたけども、今でもメインになっているのはこうグラフ誌というか 写真が中心のものが多いんじゃないのかなと思うんですよ、
はい、
いわゆる我々が想像するエロ本エロ雑誌っていうのはまあ写真がいっぱい載っているそういうね、うん、っていうイメージの方が多いかなと思うんですけれども、そういうこう、まあ、いわゆる写真、まあ、グラフですよねを中心としたエロ雑誌っていうのは実はこのビギボンがルーツということになってるんですよね。
ああそうなんだ、
うんうん、そうです意外に、うん、ですからそういう写真中心の、まあ、グラフ誌のエロ本エロ雑誌っていうのは、まあ、実は最初から書店流通がメインではなかったと、
うんうん、
むしろそこからこう派生してこう書店向けのエロ雑誌みたいなものがだんだん出てきたということで、うんまあ、3本ぐらいちょっと、ね、こうエロ雑誌の大きな流れがあるんですよね。で一つはそういうどちらかというとこう、まあ、テキスト活字中心 の、まあ、あのエロ本というのがありました。これが実は一番歴史が長いんですけれども、でその次に今日ちょっと触れる、まあ、ビギボンを含めたこうグラフ写真を中心としたエロ雑誌というのがあります。そしてもう一つはエロ漫画誌です、うん、一応大体大別するとこの3つぐらいに分けられるんですけども、まあ、その、まあ、主に写真を中心としたエロ雑誌のルーツとしてビギボンというのは挙げられるのかなと思うんですね、うん、で、繰り返しねビギボンというのはまあ一般的な書店にこう流通しない本なんだよという話をしてますけれども、じゃあどうやって手に入れていたのかということなんですけれども、うん、これはですね、まあ、一番最初は通販、これがね、メインだったんですよね、うん、でしかも、国産ではなくてこう欧米の、ね、ポルノグラフ誌の輸入販売というのが実は一番最初にあったんですよ。
ほうほ
う、うん、で日本でまだまだこうなんていうのかな、あんまりそういう過激な写真の載ったエロ雑誌というのがなかった頃、1960年代は、まあ、あまりそういうのがまだなかった。それが、うん、70年代が近づくにつれて国産のものではなくて実は欧米の方でそういうポルノグラフ誌というのが人気を博するようになってくるんですよね、うん、それはまあ一つにはそのかなんていうのかな、印刷技術というところもあります。で日本の印刷技術というのはそれは非常に発展はしていたんだけど、どちらかというとこう活版といったようなこう活字をメインにしたようなこう印刷技術というのが日本の場合は主に発達していた。で海外っていうのはちょっとまた事情が異なりまして、実はそういう活字の印刷みたいなものっていうのは日本に比べると貧弱だったんですけども、まあ資本の差なんかもあるんでしょうね。あるいはそういうちょっとこう会社の力というのもあるのかもしれない。こう写真を中心とした印刷の技術というのが欧米の方ではこう発達していく。でそういうちょっとこう技術的なこう側面もありまして、海外の方でまずはそういうこう写真を中心としたポルノ雑誌というものがだんだん出始めてくる。これが大体50年代か60年代ぐらいかあるんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、ただそういうのが日本ではもうまだ手に入らない時代です。そういう時に、広告が載り始めるんですね。どこに広告が載るかというと、いわゆる日本の書店でも手に入る、まあエロ雑誌当時のとして大きなものとしてこの実話誌と言われるものがあるんですね。こういわゆる活字を中心としたポルノの雑誌というのは実はこの頃もう日本には数多くありました、
うんうん、
でそういう、こう実話誌の広告面にこう載ってくるんですね。こう、
うん、
書店では手に入らない欧米の輸入雑誌扱ってます、連絡くださいみたいな感じのですね、うん、広告がいろんな会社からこう出始めてくる。そうするともうもちろんね、そういう実話誌を手に取るような人たちですから非常にこう興味があるということで、そういうところにこう連絡を取ってみると、実はそういう欧米のポルノ雑誌を売ってますよということで、まあ要はその直販ですよね。直にその会社と、うんうん、消費者の方がまあつながってこう売るというようなこう形態が、出てくると。で主にこうそれを扱っていた会社というのが、まあ、国産のそういう、こうビギボンの出版社の中心になっていくという感じなんですよね。ですから、まあ、初めはそういう欧米のですね、こう、ポルノ雑誌の輸入というところがね、実はルーツにあるということに、なります。で、まあ、それがじゃあ、一つ元になりまして、じゃあ国産のそういう通販グラフ誌 ってどういうところにルーツなるのかなということなんですけれども、まあ、もちろんねこういうジャンルの、お話なのではっきりとした資料があんまり実は残ってないんですよね。こう、うん、だからはっきりとしたことが実は言えることが少ないんですけれども、多くの方が、おっしゃっているのがこう松尾書房という会社が出していた、下着と少女という、ね、名前の雑誌、これなんじゃないかと、これが国産第一号なんじゃないかというような、扱いをされています。うん、でこの下着と少女という雑誌が、まあ、どういうものであったのかといいますと、まあ、これは、ね、もうまさに元祖ビニボンといったような、ものではあるんですけれども、中身としてはですねちょっと複雑でして、その別に、ね、ワイルドプライベートっていう雑誌があったんですね、これの前に。そう、
はあ、
うん、でそのワイルドプライベートっていう、まあ、雑誌の中の、まあヌード写真をこうちょっとこう集めてこう出したというような、作りになってるんですね、これが。
うんうんうん、
でこれがですね、まあ、元祖ビニボンってよく言われるんですけど、実は、発売当初はですね一般書店にも置かれてた時代があります、これは。は
い、
ですからまさに東販一般などの取り次ぎを実は経由して流通してた、時代があるんですね。で私この本ね読んだことあるんですけど、確かにはいはい、ヌードは載ってるんです、ヌードは載ってるんですけど、うんうん、そんなにこう過激なものはね載ってない、確かに、うん、どちらかというとこう芸術的なこうセンスを感じるヌード写真が多いかなという印象が、あります。うん、で、まあこれがですね、まあをまあ、再編集するような形でこう出したところ、まあ、これが実は非常によく売れたということなんですね、なぜか。うん、でそのうちにこの松尾書房というのがもともとそういう、こう輸入雑誌通販雑誌のノウハウを持っている会社だったので、直に売ろうということになってたんです。でだんだんこの下着と少女ってこれも人気シリーズ第何週も出すんですけれども、うん、通販でこう手に入ることができる、まあ、第2週目からは通販でしかこう手に入らない、まあ、アダルトポルノ誌という形になっていくということなんですね。うんうん、
はあ、
で、第2週からはですね半分ぐらいは、ね、取り下ろしになってます、実は。だんだんこうオリジナルのこうそういう、まあポルノ写真がこう入ってくる。で、この、ね、第2週が結構、まあ、過激なんですね、実はね。まあ、あれですね、こう、第2週からはっきり言えるのは、パンツが透けてるということですね。こう、
あ、なるほど。
で、まあまあ、アンダーヘアが少し見えるような状態。これ、第1週にあんまないんですけど、第2週の、その特にオリジナルの取り下ろしの部分から、そういう描写がだんだん見えてくるということで、まあ、非常に過激な当時としては、写真が載るようになって、これがまた評判を呼ぶということで、はい。非常にこの、実はビニボンの世界では、大変有名なシリーズと。
なるほど。
とが言えまして、これが十何週出たのかな、非常にこう、はい、人気を博するということになるんですよね。うん。で、まあ、非常にこう通販本としては伝説的な雑誌になってまして、第一週だけでもね、約25万部売れたというね、そういう記録が、
すごいです
ね、めちゃめちゃ売れたんですよ。やっぱりそれだけニーズがあったということのようなんですけれどもね。まあ、ですから、ある種そのビニボンの、なんていうのかな、こう、写真の撮り方とか演出とか雰囲気みたいなものって、大体ルーツはこの下着と少女っていう、この雑誌に行き着くんじゃないかと言われてますね。非常にこう、そういう意味では、こう、ビニボンのテンプレートを作った、まあ、偉大な、こう、シリーズと言ってもいいのかなと、思います。はい。で、これと大体時を同じくして、こう、三崎書房というところが、フレッシュナンバーワンっていうね、アタックじゃないですよ、はい。フレッシュナンバーワンっていう雑誌を出してます。はいはいはい、で、これもね、 かなり最初期の頃のそういう通販本なんですよね。で、三崎書房っていうのは実はそのこれの前にエロチカ、ひらがなでエロチカっていうまあ雑誌を出してまして、これが結構有名だったんですよね。で、このエロチカっていう雑誌はまあどちらかというとその活字ポルノという感じでなんですけれども、まあね、結構今読んでも面白いなと思える、こうどちらかというとこう、まあ、性文化とかどちらかというとそういうちょっとね、文化的な匂いを感じるアダルト雑誌だったんですよね、
はあ、
うん、非常に特徴的だったんですね。うん、でそういうちょっとこうサブカルチャーの匂いも感じたりするような、雑誌というのを出してた、出版社として三崎書房は有名です。であと、まあここがいろいろポルノ雑誌を出すんですけど、まあ、ここがその実は出したとあるポルノ雑誌がそのわいせつなんじゃないかということで、裁判を抱えることになりまして、三崎書房裁判っていう、まあ、裁判があるんですけども、これが実はその、まあ、この後何度も出てくるんですけど、刑法175条と出版物をめぐる裁判の実は最初期のものということになります。で、まあ、この裁判の影響もあったんでしょう。で、実は三崎書房というのは74年に倒産をしてしまうという会社なんですけれどもね。うん、まあ、そんな会社が出してた、フレッシュナンバーワンという、はい、はい、いう、まあ、あの雑誌も、まあ、これ実は本当に最初期のビニ本としてこう有名だったりします。はい、で、まあ、この頃のその通販本のね、こう、まあ、四天王と言っていい、まあ、出版社が、まあ、ありまして、で、まあ、松尾書房、まあ、もちろん入ってきます。はい。で、松尾書房っていうのは、まあ、さっきも言いましたように、この下着と少女っていうシリーズが有名なんですけども、非常にこう写真のこうクオリティが高いことで、有名だったんですね。うん。で、なんか見る人によりますと、まあ、当時また、なかなかまだまだね、こう、なんていうのかな、写真にお金をかけてられないっていうね、時代だったりするわけなんですよ。うん。ですけど、ここの松尾の本はね、ちゃんとストロボ焚いて撮ってるっていう評判があって。
ちゃんとストロボ焚いてって。
はい。なんかこう、まだまだこのね、なんていうんですか、こう、ポルノ写真の撮影技術がまだまだちょっとこう、蘇生乱造な時代だったりするんですね。こう。
ああ、なるほど。
電球で撮ってたりしたらしいんですよ、割と。こう。まだまだ。うん。なんですけど、ちゃんとこう松尾はその点、ストロボ焚いて、しっかり撮影をしているといったような、評価があったようなんですよね。うんうんうん。で、非常にこう写真のクオリティが、まあ、高いというところが、あります。あとはですね、その、なんていうんですかね、写真用の電球と違って、大型ストロボで焚くと、結構仕上がりが違うっていうことで、こう、
はいはいはい、
写真を引き伸ばしても、非常にこう、綺麗な写真が、残せるということでも評判だったようですね。うん。うん、だから割とだからその、モデルさんを、なんていうバーン前面に出したような大きめの写真を使ってるというところも特徴です。はい。まあこれがね、なかなかこう、ね、写真用の電球だとこうはいかないということで、やっぱそのストロボパワーが非常に良かったという。まあ、他の会社がね、だんだんそれを習って、電球をやめてストロボを変えていったっていう話があるぐらい、まあ、松尾はその写真のクオリティが高かったと。うん。で、あとはまあね、ただ露出自体はどちらかというと控えめ、優しめでして、あとはね、結構一人のモデルさんが何回もこう衣装を着替えて撮影をしてたりするっていうね、うん、そういう特徴も実はあったりします。あとモデルさんがどちらかというと垢抜けない素人っぽい感じがあって、そこもまたちょっとこう評判になったりしてね、うん、そういう特徴がある会社でしたね。うん、で、まあ、四天王っていうぐらいなんで、他にもあるんですけど、北見書房っていう会社がありまして、ここもね、結構初期の通販本の大手の会社かなと思うんですけども、人形の家シリーズとか、少女の季節シリーズっていうのがね、有名でございまして、ここのね、会社はね、打って変わって、ほとんど室内撮りなんですね。松尾はね、割と、こう、 外でちょっと郊外風のところ公園とかで撮ったような写真とかが入ってたりするんですけど、北見はちょっと対照的で、大体室内こうで、どうもこれはなんかこう物の本によりますと、ほとんど京王プラザホテルで、ゲリラ的に撮影をしていたということが、言われておりまして、はい、で当然京王プラザとしてもね、無許可でそういうことをされているわけですよ、
うん、
なのでなんかこう、いろいろとですね、こう作戦を練ったそうで、フロントを通らず地下の駐車場から直接部屋に入れたそうなんですけれども、はい、そうやってこう機材が見えるとバレちゃうので、はい、うん、フロントをこうちょっとこうね、経由せずにそういう機材を搬入して、はい、で、ゲリラ撮影に臨むということで、で、ドアはしっかりこう目張りをしてストロボの光でバレないようにといったようなことで、うん、バシャバシャ撮ってたということのようですね。はい、で、あとはそのあれですね、こう厚木のモーテルでもよく撮ってたとかね、なんかそういういろんな話があるんですけども、はい。で、そうですね。で、ここの会社の特徴としては、松尾のような芸術性はいらないと。とにかく、脱がせろと、はあ。徹底的に見せるんじゃという会社ですね、ここはね。割と。
うん。
うん、で、まず下着の透け具合が、松尾より薄いっていうのが評判でしたね、ここはね。はい。非常によく透けるということで、松尾消防はですね、基本綿パン着用なんですよ。この話してていいの？いいのかな？ね、綿パン着用なんですけど、北見が得意としたのは、河川のパンツを履かせるっていうね、こう、テクがありまして。で、河川のしかも白のパンツを履かせると透けるということで、それが、まあ、いわゆるその、なんていうかな、北見の写真っていう、北見のパンツっていうことで、ちょっと有名になるっていうね、こう、そういう。はいはいはい。で、ですから非常にこう、よく透けるということで、まあ、割とそのなんていうかな、松尾よりはちょっと過激な路線をこう売りにしてたというのが北見消防ですね。であとこうレズビアンものが多いっていう特徴もあったりしますね、はい、どちらかというと女性同士が絡んでる写真が多いですね、はい、うんうん、で、まあ、あとねモデルさんがちょっと松尾と比べると、若干プロっぽい感じがしますね、はい、
お
う、でどうもこれはですね松尾の方は素人の女性を集めてなんかこうダマくらかして撮ってたっていう話がありまして、こう下着モデルとか水着モデルみたいな名目で集めてなんとか口説き倒してこう脱がせて撮るっていう方式だったらしいんですよ。だけどこう北見消防は最初からこうヌードモデルさんみたいなのを集めて、
うん、
こう逆にこう隠させて撮るみたいな感じでもう何でも OK みたいなそういうモデルさんを逆に使うみたいな、そういうちょっとこう違いがあったりしたようですね、はい、あとはですね、現代ジャーナルっていう会社がありますね。もうここはね、うん、もう北見以上のエロエロ路線ということで、はいはい、非常にこう戦場的な写真を得意とした、会社ですね、はい、
うん
うん、であとねその松尾北見よりもよりちょっとモデルさんがこうちょっと毛羽目になってくるっていう、はい、そういう特徴がありますね、はい、なのでこうなんていうんですかね、そういう方が好きな方にはこう好まれる会社で、最後にこうユニ消防っていうね会社がありまして、ここがね個人的には4社の中では一番過激かなと思います。はい、なぜかというと基本的に今挙げた3社ってあんまり男女の絡みってないんですよ、この頃通販本で。基本だから、
うん、
うん、ないんです、ないんです。だから、下着の写真がメインで、まあ、ちょこっとヌードも乗るけど、ぐらいの感覚なんですけども、ユニ消防はね、もうバリバリ男女の絡みもあるということで、
うん、
はい。そういう特徴があるんですね。で、あんまりね、パンツにこだわりがないっていう特徴もあったりします。はい。上の3社はですね、結構パンツにこだわりを見せるんですね、割と。なんかこう、こだわりの、あ、いつもなんかこんな感じのパンツ履かせてるな、この会社って、なんかこう読んでると、なんか傾向が見えてくるんですけど、ここはもうすぐ逃せます、ユニ消防は。はい。
うんうん、
もうすぐすっぽんぽんにさせるので、はい。あんまりそういうパンツへのこだわりを感じさせないという。はい。僕は真面目に何を語ってるんでしょうかね。大丈夫です。まあ、そういうちょっと特徴があったりしますね、ユニ消防っていうのはね。はい。まあ、そういうこう、通販本時代というのが、ありました。これが70年代の、本当に、序盤ぐらいの話になってくるんですけども、これがこう、 中盤ぐらいになってきますと、まあね、いよいよ、自販機本なんていう話になってくるんですけれども、実はその自販機本に行く前に、もう一つちょっとこう触れておかないといけない、まあ流通形態といいますか、本があるんですけども、スタンド本っていうのがあるんですよね。こう、スタンド本時代っていうのがあったんですよ。
ほう。
で、わかりますこれ、マスター、スタンド本って。
スタンド本。
うん。
スタンド、なんだろう、ガソリンスタンドではないですよね。
うん、違います。スタンド本っていうのは、何かと言いますと、これもまたね、日販や東販などの取り次ぎの流通を通さずに、まあ、スタンドを置いてもらって、そこにこう雑誌を置いてもらうという雑誌の売り方があったんですよ。
うん、
で、まあ、もうこの頃からね、書店における雑誌の流通というのはもちろん、この取り次ぎを通すのが通常なんです。まあ、これが取り次ぎ書店ルートとしてあるんですけども、例えば地方にある雑貨屋さんとか、あるいはアダルトショップ、あるいはこうレンタルビデオのお店なんかにこう雑誌のスタンドが置いてあったりするの見たことありませんか、こう昔。
ああ、どうだったかな。
文房具屋さんとかも含めて、そういうところってあったと思うんですよ。なんとなくこういわゆる書店じゃないけど雑誌を置いているお店みたいなのがあったんですよ。
うん、
で、そういうところにあるスタンド本っていうのは、まあ、これも実はいくつか流通の、ルートがあって、例えばお店によっては契約している書店さんがあって、そこの書店が仕入れている本をいくつか、まあ、そこにも置かせてもらって、売り上げをちょっとこうね、何パーか何パーかみたいな感じで分け合うみたいな形式もありました。うん、でもスタンド本っていうのは実はそういうのともちょっと違って、もうスタンド本の業者があるわけですよ。で、そこが要はその置かせてもらって、スタンドで要はそこの雑誌で売れたものについての売り上げを、まあ、置いたお店とその業者で、まあ、ちょっと分け合うっていうようなこう商売の形態があったんですね。
うん、
で、そういうだからいわゆる本当に書店以外でそういう雑誌をこう置くような、流通っていうのはこういうスタンド本っていう形があったんですよ。で、
うんうん、
まあこういうスタンド本の業者っていうのはどうしてるかっていうと、例えば、まあ、ライト版なんかでこうぐるぐる回るわけですね、こう営業先を。で、まあ、雑誌の補充とか入れ替えをしていたということで、まあ、なんていうんですかね、ちょっとあれに近いかもしれませんね。無料のこうフリーペーパーとか求人情報誌を置いてたりするじゃないですか。
はいはいはいはい、うん、ありますね。
あれはまあお金払って買うわけじゃないけれども、あんな感じで補充とか入れ替えをしていたと考えてもらえれば分かりやすいかなと思います。うんうんうんうん、そういう形態の実は、まあ、なんていうんですかね、こう雑誌の卸の会社というのが実はいくつかありまして。
うん、
で、まあ、実はそういうスタンド本というのはこうエロ雑誌に限ったものではなくて、例えば青年向けの劇画誌であったりとか、あるいは、ね、実話誌、B 級 C 級、ね、どちらかというとそういう雑誌の有力な販路としてこうしぶとく残ってたんですね。うん、で90年代近くまで実はそういう形態が残ってたりしたんですよ。うん、でそういう、こうスタンド本の業者というものがありましたと。で、割とまあどちらかというとそういうエロ系の、まあ、エロが 100% ではないんだけども、エロ系の雑誌なんかも割と置いてたというような、まあそういうこうまあ土壌みたいなものがありまして、そこからこうね、実は自販機で雑誌を売るというスタイルが生まれて普及していったではないかということはね、言われているんですよね。うんうん、で、まあ自販機本っていうのも、まあ、スタンド本と同様ですから、初め要はそのスタンドを置く代わりに自分たちで自販機を置こうっていう発想のもと生まれてますから、うん、最初の頃は全然ビニ本だけを扱うわけじゃなかったんですよ。だからスタンド本として扱ってきた雑誌みたいなものも、実は最初の頃はこういう自販機で売ってたりした時代があるんですね。うん、で、だからなんかこう資料によると、普通に週刊少年マガジンとか自販機で売ってたっていう、そんなこう時代もあるらしいんですよ。うんうんうん、だけど、まあ想像していただければ分かりますけど、マガジンとか置いても儲かんないわけですよね。要はでかい割に安いわけじゃないですか。 で、うんうん、自販機の中に仕込むわけだから、大して冊数も入らない。だから非常にこうリザヤが薄い商品なので、自然とそういう本をやっぱりこう自販機本からはだんだんこう淘汰されていったということが、言えるようですね。うん。で、そうなってくると、じゃあ自販機で売る雑誌って何が一番儲かるのかなってなった時に、いわゆるそのエロ本、しかもこの写真中心の、はい、うんうん、本であれば、薄くても、要はそれなりの値段が取れるってことになったわけですよ。これが例えばね、うん、うんうん、薄くて中がモノクロの活人棒とかだったら、そんなにお金取れないわけですよね。いくら中身がエロだとしても。うん、だけどそこが、例えばオールカラーになって、全部写真が入っててってなれば、薄くてもそれなりの値段がつけられるということになるわけですよ。
うん
うんうん、そうなってくると一番自販機においてリザヤが稼げる雑誌は何かっていう時にいわゆるビギボンと言われるそのグラフ誌エログラフ誌が中心になっていったということなんですね、うん、でもちろん、だからそういう自販機とそのエロ本というのは非常に、まあ、結果として見れば親和性が高かったわけですね。はい、まあ、ということでね、いろいろとお話をしてきましたけれども、
はい、
まあ、まあ、ちょっとビギ本とね、その自販機本っていうのも話をしてきましたけど、
はいはい、
ここに一応ね、まあ、ちゃんとして一応違いがあるので、それをちょっと一回整理する意味でね、お話をしておきたいなと思ってるんですけれども、
はいはいはい、
まあ、こう、人によってはなんかね、自販機で売ってるやつがビギ本なんでしょっていうことを言う人もいるんですけど、正確に言うとそうではないんですよね。
はいはい、
その、というと、まあ、特に初期の頃、1970年代はそうなんですけれども、まあ、要は自販機本っていうのはですね、まあ変な話、100円玉しか受け付けないようなのがほとんどだったんですよ。そんなにこう、なんて高性能の自販機ではなかったので、
うん、
で、大体ですから、この頃の自販機本って500円なんですよ。500円で、定価みたいな感じで、うん、もうどこの会社もその大体そのなんとかもう500円って一つ統一された基準があってね、
はいはい、
なんか今のなんか同人誌みたいな感じなんですけど、うん、そういう、こう仕組みになってました。ところがいわゆるそのグラフ中心のビギ本っていうやつはそれだととてもじゃないけど採算が取れないんですね、うん、結構こういいやっぱ写真を使います、まあ、いくらねエロ本とは言っても結構ね、はい、こだわりがあったりなんかしますから、
はいはい、
ましてやね活字中心ならまだしもやっぱりこう写真ということになりますとねこれはやっぱりそれなりの紙質のものでないとできないということなのでまあそういうことで正直そんなに安い紙では作れないし500円ではちょっとやっぱりなかなかねこう元が取れないというような事情があったりします。で、自販機本の当時の企画っていうのは、まあ、64ページで500円というのは一つこうで、半径は、B6 ですかね、はいうん、っていう一つ、まあ、
はいはい
はいはいはい、そうですね。
あんま少ないんですね。
はい、あ、すみません、B5 です、失礼しました。
B5 です。
B5 ね。はい、はい。B5 です、B5 です。はい。で、B5 で64ページっていう、まあ、この64ページっていうのもね、まあ、印刷関係の方はご存知だと思いますけど、一番お金のかからない作り方なんですよね、変な話。
なるほど。
8ページの面付けっていうことで、で、8つ折れば64っていうので、うんうんうん、まあ、そういう作り方だったんですけど、まあ、グラフ紙、いわゆるそのビギ本っていうのは、そういう作り方ではやっぱりないわけですよね。
うん、
で、当時からやっぱりこう、1000円以上はお金多分取ってたと思います、定価として。
はいはい、
うん、であとやっぱりね、ビギボンっていうのはまあ流通も自販機ボンとは違って基本的にもう直で版元がそれぞれ下ろすと版にこうねビギボン詰め込んでこう直販という形で、うん、直販じゃないや直接そういうお店にこう下ろすみたいな、ね、感じの売り方をしていたという違いがあったりします。でまあ、そんなね、ビギボン自販機ボンっていうのがありましてでもちろんねこれらは、いわゆる非取り次ぎルートって言われますね。こう、
うん、
要はその取り次ぎを通さない、まあルートのエロ本です。で、もちろんですけども、この頃にも一般流通するエロ本ってもちろんありました。はい。うん、で、ここの差別化をどうするかっていう話も出てくるわけなんですよね。
はいはい。
そうすると当然ね、 当然、要は取り次ぎを通しない、あまりこうそういう意味で言うと、規制の目がかからないというところで、どんどんどんどんこの自販機本、ビリ本というのはこう、過激な路線にこう行くということになるんですね、はいはいはい、で過激を売りにしていくということに。なっていきます。
まあ、ある意味それが、まあ、正当というか、
まあまあ道理
というか、当然というかね、
うん、そうなんですね、うん、でですからそのなんていうんですかね、そのまあこれは一般的なそのエロ雑誌とかもそうなんですけれども、うん、だんだんだんだん関係になってて、こう例えば規制が入ったりガサ入れされてまたも元に戻ってみたいな、
はいはいはい、
そういうこう常にせめぎ合いみたいなチキンレースみたいなことやってるわけですよ、
うん、
でその最前線に立ってるのが、まあ、ビリ本っていうことになってまして、だから例えばその一般で流通する、写真集とかで多分あのヘアが解禁になったのって多分あの樋口かな子さんの写真集だったかと思うんですよ。あの篠山さんが撮った
ウォーターフルーツだか、
そう多分、そうそう、それそれ、はいはい、あれです、はいはい、あれでまあ世間はヘア解禁みたいなことで大騒ぎしたんですよね、
うんうん
うん、ですけどその10年も前にもうビリボ業界はもう解禁してるわけですよ、ヘア
は
ある意味、うん、そうそう、だから常にそうやって先を行くんですよね、うん、
うん、
でやっぱりその売りとしてはその一般的に書店で流通しないその内容ですよっていうことが売りなので、だから一般流通しているエロ本でやれないことを基本的にやっていくっていう作り方をしていくんですね。だ一つはだからその過激です、その、
うん、
でその部屋なんかもね、まあこれもねいろいろやったところが叩かれたりとかいろんなこう紆余曲折を経ながらも、でもまあどんどんどんどん出していく、で修正ですね、その例の、あそこの部分をどう修正するかっていう部分も、まあ、ビニボン業界が牽引していくんですね。で、まあ、基本的には最初の頃っていうのは、一般エロ雑誌もビニボンも、こう、ベタ消し、墨消し、いわゆるね、こう、糊貼ったような感じになってたんですけど、はい、ビニボンっていうのは、これだとダメだと。これはちょっとあまりにも芸がないっていうことで、次に何を考えるかっていうと、ですね、スクラッチって言いまして、ちょっとこうね削るんですね、そこの部分、なんとなくこう、わかりますかね、そういう、
わかりますよ、
うん、はい、あの技術を実は発明したのはビニボン業界って言われてますね。
へー、
あとはスケですね、スケっていうことで、非常に薄いパンティを履かせて、こうなんとなくこう細めで見れば見えるかなみたいな、うん、そういうのもビニボンの大きな特徴です、これはね、
はい、はいはいはい、
あれはね、普通の一般流通のエロ雑誌はやれないテクニックなんです、うん、で薄いこうね、あえて下線のパンティを履かせてみるとかね、
うん、
ちょっとこうさらに換気になってくると、ちょっと濡らしてみるとかね、こう、
うん、
こうそういうこうなんか非常に薄い生地でこうコーティングというかちょっとこう包むみたいなテクを開発したのはやっぱりビニボン業界です、はい、
うん、
あとはですね、その例えばジャンルに関しても一般エロ雑誌が扱いにくいテーマっていうのに傾倒していくんですね。ただ一つはやっぱりロリータ路線ということです、はい、
ははは、
ビニボンっていうのは、うん、とやっぱり一般のそういうこうエロ雑誌で扱いにくいもの、だから特に低年齢とかそういう学生を想起させるようなものっていうのはどうしてもこう当時のエロ雑誌業界って二の足三の足を踏んでたんですね。でなかなか踏み出せない、で表紙とかにセーラー服とかちょっと持ってのほかみたいなこと時に、じゃあ俺たちがやろうっていうことでビニボン業界は積極的にこのセーラー服ものへのこだわりを見せていくんですよね、
うん、
あるいはそのやっぱりちょっとこうロリータものみたいなもの、そういうちょっとこう一般的には厳しいかなっていうね、規制が怖いなっていうジャンルにどんどん傾倒していくんですね、このジャンルっていうのがね、うん、でまあそうですね、だからこれはね不思議なもんなんですけどね、なんか変なこだわりがあってね、でこうセーラー服ものっていうのはビニボン多いんですけど、なぜかそこにキャットガーターっていうちょっとこうなんかねフリフリのついたガーターベルトを履かせるっていうのがなんか流行りみたいで、もうみんながみんなそうやってんだよね、会社を問わず、なんかね一つの方法論なのか分かりませんが、そういうこうセーラー服プラスキャットガーターみたいな、なんかこうテンプレみたいな感じになってますけども、そういうものがあったりしますね、うん、 で、そんなこうミニ本業界でも、ね、やっぱり有名な会社っていうのがいくつかありまして、まあ、この頃有名なとこですとこうあの LC 企画っていうね会社がありましてね、はい、ここはね非常にこう、まあ、有名な会社ですよね。うん、で、まあ特にまあこの会社も有名ですし、あとはここに在籍していた編集者の方ね、佐山哲郎さんっていうね、まあ、ライターの天才でしょうかね、この業界ではもう天才ライターと言われてましたけれども、はい、非常にこう筆の速い、はい、あの敏腕の編集者がいらっしゃって、一人でもう全部やっちゃうんですね。こう写真も撮ります。で、文章も書きます。で、観音小説も書きます。みたいな。あとは、あるいは、体験告白記みたいなことも、もう、全部やっちゃうっていうような人で。まあ、特にやっぱり、この、ライター系は非常に、こう、強いということで、はい。この業界ではかなりの、有名な方だったんですよね。うん。で、あとは、まあ、そんなね、この人、まあ、ちょっと変わり者でしてね、うん、そんなね、アングラエロ本業界で大活躍してたんですけど、仲良しでですね、少女漫画のね、仲良しで、こくりこ坂からっていう漫画があるんですけども、これの原作を手掛けてるという、ね、そんなちょっと変わった経歴も持ちの方でね、はい。だからね、そんなドエロ漫画、ドエロ、雑誌のアングラ系の編集者の人がそんなジブリが冷蔵化するようなこう漫画の原作も手掛けてるなんてちょっとそういうこうまあ面白い経歴で、一方でですね、こうLC 企画がなくなった後はこうお坊さんになったりなんかしてね、こうね、こう仏堂に入ってこうなんかね、そういういろんな面白い経歴を持ってる方でね、はい。まあ、そんな有名な方が、ね、いらっしゃるのが、まあ、LC 企画という会社で、まあ、ここもね、結構やりたい放題やってる会社ですね。で、ビニ本とか、あとはちょっとアダルト雑誌の世界が、まあ、メイン戦場ではありましたけども、この会社も本当にいろいろとすごいことをやってましてね。うん。これ絶対今じゃ NG だと思いますけど、うん、芸能人ゴミ漁りシリーズっていう、こう、企画がありましてね。自販機本の、ジャムっていうね、雑誌でやってたかと思うんですけど、うん、山口桃江さんの家のゴミを漁るって、写真を撮ってそれを載せるっていう。
あかん。
とんでもないことを やってたりするんですよね。
まさにソーシャルハックじゃないですか。
いや、本当に、だから、ね、うん、そんなことをね、70年代お尻の方にやってたり、まあ、まさにこのアングラエロ業界を、こう、牽引するようなね、会社ですね。で、そんな、まあ、LC 企画っていうのが、まあ、80年にね、アリス出版っていうところと合併するんですけど、このアリス出版っていうのもまたやっぱり非常に有名な会社でしてね、ここは、もう本当自販機本に関して言うともう、最大手。と言っていい会社だと思います。で、もう売れに売れるんですね。ここが作ってる少女アリスっていう雑誌が。で、ここがまさにその、さっき言った、そのロリータもののですね、そのなんていうんですかね、こうブームに火をつけたような会社でして、まあ、当時のね、ジハンティボンとかビニボンっていうのは、やっぱりこう、なんとなくマスターもわかると思うんですけど、セーラー服着てるけど中身はなかなかの年齢だなみたいなね、そういうものもいっぱいあったりするわけですよ。うん、
はいはいはい。
ですけど、ここのアリス出版っていうところは非常にこうクオリティの中、いかにも本当に、もしかしたら本当に未成年じゃないか、10代じゃないかみたいな女の子をこう発掘してきて、非常にこう、モデルさんの質も高かった。で、写真の技術もあって、で、なんかこう、ちょっと芸術の匂いを感じさせるようなね、そういうちょっとこう写真なんかも、割と載せるような雑誌として有名でしてね、でもうめちゃくちゃ売れるんですよ、これが。で、多分この辺の自販機本はね、で一大ブームを起こすんですね。だから自販機本ブームのなんかこう必役みたいなところがありますね。うん。で、雑誌なんですけど、写真だけじゃなくてですね、例えばまだこうメジャーになる前の東秀夫さんを発掘してですね、こう書いてもらったりとか、そういうね、こう、こともありましたね。うん。だから、この辺からこう、ね、東秀夫さんなんかもだんだんこう、目が出てきて、はい、まあ、メジャーになっていくんですけども、そういうまあ会社だったりします。はい。 で、まあね、そういう会社と LC 企画がね、一緒になったりなんかして、はい。まあ、ここが まさに震源地ということで、こう、ブームを巻き起こすんですね。ですけど、一般の書店ではもちろん手に入らない本を作ってますから、このアリスのね、少女アリスを買いたいがために、いろんなね、こう、ところを自販機巡りをしたりするやつとか、あとはその、当時から、まあ、L 本とかアダルト系専門のお店が あるわけですよね。そういう、こう、まあ、はが書房とか言ったかな。うん。そういう、いくつか他にもあるんですよね。今もあるのかな、新宿書店とか、そういうちょっとこう、エロ系に特化したビデオ屋兼本屋みたいなところがあるんですけど、そういうところにお客さんが殺到して、で、そこにこう、取材に来るわけですよ。トゥナイトとかが。見てくださいとかって、こんなに行列ができますみたいな感じでこうね。僕も見たことありますけど、そういう、だから深夜番組とかでそういうのがどんどん取り上げられて、本当にこう、ブームになってっていうようなこともあったりします。はい。で、まあそんなこう、ミニ本とか自販機本っていうのが70年代から80年代にかけて非常にブームになってくるんですけれども、まあ結局その、彼らが作ったそういうアダルトブーム、アングラエロ本ブームっていうのも、だんだんだんだんやっぱりこう、規制がかかってきたり、社長が逮捕されたりとか、いろいろこう、当局のね、規制なんかも入ってきて、だんだん下火になってきます。で、もう一つは、彼らは、一般のエロ雑誌ができないことっていうことで、様々な手法を発明したりやってたんだけど、だんだんこう、一般のエロ雑誌も徐々に徐々にやっぱ過激な方に走っていくわけなんですよね。そうすると、こう、差別化もできなくなってくるっていうところで、やっぱり元々の販路が弱いんですよね。こう、自販機本にしろ、ビニ本にしろ。本来やっぱりこう、取り次ぎを使った書籍の流通ってものすごく効率的なわけですよ。取り次ぎにさえこうね、雑誌を収めれば、あとは取り次ぎの方で全国の書店にばらまいてくれるわけですから、うん、まあそういうこう、ことができないわけですよね。自販機本だってせっせせっと自販機にこう、補充をしないといけないし、そういう自販機じゃなくても、いわゆる、ね、独自流通のビニ本だってね、もう自分たちがその各お店に行ってこう、置いていかなきゃいけないっていうね。だそういう流通の非効率性なんかもありまして、だんだんだんだんこう、下火になっていくということがあります。ただやっぱりその、こういうビニ本とかね、自販機本が生み出したものっていうのはいろいろありましてね。で、例えばやっぱりアダルトビデオの世界で、おそらく草分けだと思うんですね。宇宙企画っていう会社があるんですよね。うん、
ありますね、
うんうん。あります。で、今もあるんですよね、ここって。で、本当に古くから、ビデオ作ってるビデオ屋さんなんですけど、ここがね、もともと実は、ビニー本作ってた制作プロダクションだったっていうのは、まあ、有名な話ですよね。うん。で、まあ、ビニー本で、その、いわゆるその自前でモデルさんとかを用意して撮った写真とかをこうね、いろんな雑誌社とかに持ち込んで稼ぐみたいなことやってたわけです、もともとね。だけど、これからはもうビデオの時代だっていうことで、いち早く、1980年代初頭にはね、ビデオ屋さんに転身をして、はい。でも、H 出版っていうね、出版社もまあ、関連会社で作って、そこはね、デラベッピンっていう有名な一般エロ雑誌作ってましたけども、はい。
はいはい。
まあ、そういう、まあ、会社の実は元になったのは、実はビニ本屋さんだったっていうこともあります。はい。で、その、宇宙企画っていう会社もね、非常にこう、なんていうんですかね、革新的な、やっぱり、それまでのなんか成人映画の焼き直しみたいな、そういうクオリティの低いものじゃなくて、まあ、非常にこう、なんていうかな、物語性とか、センスも感じさせるような、やっぱりこう、アダルトビデオを作って、まあ、宇宙企画ブームっていうのをまあ作っていくわけなんですよね。うん。あるいはその、一般エルザ氏系の方でも、いわゆるお菓子系って言われるね、もののブームがあったりしますね。まさしてるかな、クリームっていうね、雑誌が結構、90年代ぐらいですかね、90年代初頭ぐらいから出てくるんですよね。はい。で、お菓子系ブームっていうのがあるんですよね。こう、非常にまあ中身としては、まあ、ソフトな、雑誌、まあ、まあ、あれもアダルト雑誌ですけど、なんですけども、まあ、非常にモデルさんが、の質が高いという、はい。そういうですね、モデル、お菓子系の、 雑誌っていうのが出てきたりしますけども、それをこうね、作ってた会社っていうのも実は元をたどると、こういうビニ本屋さんだったりするっていうことで、だからその、だんだんこう、エロ本屋さんっていうのはしぶといので、エロ本ブーム、ビニ本ブームみたいなのが下火になっていっても、こう、うまいところをね、こう、形を変えて、ちゃんとアダルトの世界で、こう、生き残っていくといったようなことが、起こっていくということになりますね。うん。ね、まあそんなね、ビニ本、自販機本のね、話を今日してきましたけれどもね、はい。マスターの方ってあれですか、例えばそういう自販機ってありました？こう、昼間銀色になってよく見えないけど、夜になるとなんか、こうこうと光って、あ、なんか売ってるみたいな。
ですね、街中じゃなくて、
はいはいはい。
郊外に小屋が建ってて、
あるあるある。
うん。うん、でそこにこうもちろんね道路から見えないようについたてがあって、まあ、要は、うん、こう公衆トイレみたいな作りになってるわけですよ。
はいはい、ありますよね。
でトタン板の張った貧相な小屋が建ってて、うん、
そうそうそう、う
ん、で見るとその自販機が置いてあるっていうのはありましたね、
うん、
確かに、
はいはいはい、うん、
ただね僕はね真面目くんだったんでね、買ったことないんですよ。
あ、なるほどね。
もういや、はいはい、学生時代とかにも、うん、まあ、地元じゃなくて、その、大学行ってた町とかでも、もちろん、自販機見たこともあったし、行ったこともあるんだけど、友達に連れられてね。
はいはいはい。
でも僕は貧乏学生でしたから、うん、だからそういうのは買わなかったんですよね。うん、
なるほどね。はいはい。
まあ、その頃は、そっちよりも、ほら、ペンクラとかそういうのが好きだったっていうのもあるんですけど。
なるほどね。うん、はい。だから、その、なんていうんですかね、今日はメインで扱いませんでしたけど、いわゆるその、はい、まあ、今の美少女系のエロ漫画の元をたどっていくと、やっぱりこれも、漫画ブリッコっていうような、そういう前説的な雑誌にね、ぶち当たるんですよね、うん。いわゆるそのエロ劇画ではなくて、一つこう少女漫画的な手法を取り入れた、まあ、ある意味やっぱこれもロリータのその文脈になってくるんですけれども、そういう今のまあ前世の美少女エロ漫画の大元をたどっていくと、やっぱりこの辺の話になってくるんですよね、うん、当時のその漫画ブリッコとかのこう編集やってた人って、やっぱりこうビニ本屋さん出身だったりとか、そういう方がほとんどなんですよね、うんうん、で頃のその要は、まあ割とロリータチックなこうエロ漫画描いてたね、内山明先生とか、まあね、さっきもちょっと東秀夫さんの話もしましたけど、そういう人っていうのももともとはこういうロリータ系ミニモンでこう細々と書いてた方なんかがやっぱり多くいらっしゃるんですよね、うん、そういうやっぱ土壌を作ったのはやっぱこの頃の、ミニモンブームっていうね、そういうのが実はあったりするっていうね話もありますよね、うん、で、まあ、ですから、まあ、意味軸もね、今、マスターもちょっとおっしゃってましたけど、
はい、
まあ、ビニ本、自販機本っても今では本当にね、若い方は全然知らない世界になってるかと思うんですけど、うん、まあ、実はその、日本のそのエロ本文化の牽引役だったりしたんですね、70年代、80年代においては。うん、で、なんていうのかな、いわゆる一般的なその書店に流通するエロ雑誌っていうのは、非常に当局の規制の目を恐れて、表現もあるいはその露出も含めて硬直化していた時代でもあるんですね。こう、でそういう時に、まあ、いわゆるそういう取り次ぎを通さないことによって、まあ、それでもね、もちろんこう捕まったりした会社もいっぱいあるんですけど、過激な手法を売りとして各社ね、こうどうやったらもっと感激なものが作れるか、あるいはもっとこうお客さんに手に取ってもらえるようなエロ本が作れるかって、しのぎを削り合ってたのがこのビニ本自販機本の世界だったと、うん、でこのね、非常にブームを作るんですけれども、このビニ本自販機本ブームが去った後、ここでこうね、研鑽を積んできた編集者の方や、まあ、ライターさん、漫画家さんというのが、実はね、その他のこう業界に散っていって、実はその中心的なメンバーとして、その後のこうエロ本文化、あるいはエロビデオ文化みたいなね、ものをこう作り上げていくと。だから、まあ、今有名なね、こうアダルトビデオのメーカーいくつか、こう、あるんですけど、その社長さんなんかはもともとは実はこういうところで働いてたなんて方が結構多かったりするんですよね。確かクキっていうね、メーカーの社長さんももともとはエロ、ビニ本 とか作ってた人じゃなかったかなと思いますし、うんうん、そういう実は、ルートがあったりするということなんですよね、うん、で、まあ、ちょっとね今日は、ビギボンの、ね、話を、メインでさせていただきましたけれども、まあ、ちょっとねまたこれ以降、いろいろとね、エロ雑誌の話、まあ、ちょ今日は70年代80年代で終わっちゃいましたけど、90年代以降の、ね、エロ雑誌のまた、お話については、ね、機会を改めて誰に頼まれてなくても書くのまた喋りたいと思っておりますので、はい、またお喋りをしていきたいなと思っております、はい。まあ、僕はねちょっとコレクターというほどミニボン持ってないんですけど、それでもまあね、ちょっとこうなんとなく資料的に持ってるものもあって、こうパラパラとね巡ってみますとね、なんかやっぱりね、まあこういう言い方しちゃいけませんけど、今のエロ雑誌ってもう完全にこうね、まあよくプレステージ本って言いますけど、なんかエロ DVD を撮る時のスチールみたいなのでほとんどできちゃってるエロ雑誌っていうのは、まあ、ほとんどなんですよ。エロ雑誌のため の, そのエロ本のための写真っていうのが本当に少なくなってきて、もうだからエロ DVD 作るついでに作ってますみたいな非常にこう志の低いエロ本が今多いんですよね、うん、だけどこの頃のエロ本ってやっぱ各社ね、である程度こう芸術性みたいなものも加味して作ってるんですよ。じゃない、やっぱりそれが言い訳になるわけですよね。要はなんだこれ過激じゃないかと、いやこれは芸術写真ですというようなことを一つ抜け道にして彼らはエロ本を作っていましたので、なのでまあそういう意味で言うと、もう全米オールヌードみたいなのは逆にちょっと小馬鹿にされるというか、ちゃんとこう服を着てる写真で少しこう芸術的な写真なんかもこう挟まったりなんかして非常に見てて面白い、うんうん、で各社ちゃんと特徴もあったりなんかしてね、どうしたらよりこう戦場的なこう絵が撮れるかっていうことをね、しのぎを削ってた頃のやっぱり作品なんで、なんか今見ても非常に個人的にはインスピレーションを刺激される、うん、ものがあって、なんかねとてもこうエロに対してこう、まあ、出版界全体がそういうちょっとハングリーさがあった時代ですけど、それはエロの世界において、特にアングラエロにおいてもね、非常にこう元気だった時代なんじゃないかなと。で、僕も年齢的にはね、ドンピシャの世代ではないんですけど、やっぱり今ね、お若い方がこのビギボンの世界に見せられる方がいて、結構昔の今ビギボンがヤフオクなんかだとね、かつてのこう倍や3倍ぐらいの値段がついて、で、若い方が結構集めてるっていうね。はい。そんな実は、流れもあったりなんかして、まあ特にねこうアンダーグラウンドな世界なので、なかなかこう資料としてまとまるっていう機会がないんですけれども、うん、いつの日かねそういう志あるコレクターの方がなんかこの頃の日本文化みたいなものをなんかこう分かりやすく資料としてまとめてくださる日が来るんじゃないのかなと個人的には期待をしたりしていますね。はい、うん、はい、ということで本日はですね、各国を振り返る戦後エロ雑誌誌ビニボンの世界ということでね、はい、非常にこうリスナーさんを減らしそうなコーナーを本日ねやらせていただきましたけれどもね、またね多方面からのお叱りの声に負けずに、自分勝手にまた機会を見てこの続きはおしゃべりをしてみたいと思っております。本日もマスターありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではね、本日も当愚者の宮殿宛にたくさんね、置き手紙頂戴しておりますので、ご紹介をしていきたいと思うんですが、今回の、実は置き手紙がですね、先日、ジダラクサイさんに、ご登場いただいた回の感想ということなので、ちょっとこのコーナーだけスポットで、マスターに加えまして、ジダラクサイさんにもご参加をいただきたいと思います。ジダラクサイさん、よろしくお願いいたします。
どうも本当に便利屋でございます
気の毒
急に呼び出しちゃいまして本当に、じゃあですね、早速 ちだらくさいさんの、視線が痛いんですが、置き手紙をご紹介していきたいと思います。5つ目、ペペロンひろまささんからいただいております。ありがとうございます。題名、なんか書いてたら次回ジダラクサイ3回の、本編からずれた内容になってしまったのですが、送り先は本編でよろしいでしょうか。よろしいです。ではメッセージ、収録お疲れ様です。いつもありがとうございます。文章が下手くそなので本編内容とだいぶずれたところに着地しちゃいました。本当にすみません。突然ですがお三方に質問です。ゲーム雑誌の記事や店頭の PV、ショップスタッフさんや友人の口コミで見聞きして、あれはきっと面白いだろうなとか、自分を満足させてくれるだろうなとか、いつかきっとプレイするぞと前のめりな思考なのだけれど、未だにプレイできてない、プレイできないでいるけれど心に刻み込まれているゲームってありますか？たくさん遊んだゲームやとても楽しかったゲーム、人生を狂わせたゲームって無条件に自分史に残るものだと思うのですが、その逆で遊んでいないのに自分史に残るゲームって皆様にもありますでしょうか？私はピーター・ムリニュー氏、かっこポピュラスを作った方のブラック&ホワイトという作品がそうなのです。ゲーム批評の紹介記事を読んでめちゃくちゃ面白そうだと思ったのですが、新品か中古かおぼろげですが、ワゴンに山積み980円の現場を見て静かに後ずさり、20年経ちました。かっこ定価9000円ぐらいという、きっとこれからもプレイせず、時々思い出してはあの時の胸の高鳴りやがっかりした気持ちを懐かしむ存在だと思います。なんと言いますか、そっとしておいた方がよろしいのかと、安いことは決して悪いことばかりではないぞと当時の自分に言ってやりたいです。ジダラクサイさんのシミュレーションゲーム話楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。さて、ということでペペロンひろまささんからいただきましたけれども、プレイはしてないけどちょっとこう心に残っているゲームということで、はい、いかがでしょうかということなんですけれども、
いやそんなのいっぱいあるんじゃない？
うーん、
そんなのって言っちゃうけどでも、
うん、
ほら特にパソゲーマイコンゲームなんかの場合は
そんなのばっかだよね。
だって機種をまずそのいわゆる内根族みたいな持ってない連中の話もあれば、何か持ってても他の機種のをこう指を変えて見てたみたいなのっていっぱいあるんじゃない？
いっぱいありますよね。だってそんなのばっかりですよあの頃は。だから、ね、それこそマイコンベーシックとかさ読んでてもさ、もうなんかね、ああ面白そう、あでも全然自分の環境じゃ遊べないみたいな、そんなのばっかりよ本当、
うん、
僕はねコンシューマー機で言うとセプテントリオンっていうゲームが遊んだことないんですけどずっと気になってはいたんですよね。知ってます、はいはいはい、セプテントリオンってこうゲーム、
もちろん、
だってあれじゃない、それこそアリの課長もやってなかったっけ。
そうそうそうそう、 CX でやってるのよね、ゲームセンター CX でね。うんうんうんうん、あれがなんかさ、こう、なんていうの？はっきりとよく分かってないんですけど、沈没する、こう、なんか、船というか、
うん、
これ脱出する系のゲームなんですよね、確か。で、こう、船だから、角度がついたりして、結構複雑なアクション要素があったり、あともちろん、タイムリミットがあったりなんかして、結構焦らされるみたいなのを聞いたことがあって、ああ、面白そうだなと思ってるんですけど、結局やれてないんだよなっていうね。ジダラクサさんどうですか、例えばこう興味はあったんだけどやれてないなみたいな。
ああ、まあそれに関してはほとんどないっていうのが答えになりますかね。
ほとんどない。あ、
はい、そもそもね、興味が過去に向かっていた時期っていうのがあって、
はいはいはい、
それが大体プレステとかサターンとかが出始めた頃なんで確かだったと思うんですけど、その頃までに、うん、まあ、いわゆるその中古が出ていたりとかがあったりとか、それこそその友達に借りたりとかネットワークにあったりとか、そうなったらそもそも引っかからないじゃないですか、うんうん、情報がいくら情報誌見たところで。なので、うん、ファミコンとかディスクシステムに関してはほぼほぼないですね。
なるほど、まあ、じゃあだいたい興味を持ってたゲームはこう遡ってでも遊んでるって感じですかね。
遡ってでも遊んでますし、もうプレステサターンの頃はもう、ゲームショップに入り浸ってたっていう経歴があって私、うん、まあ、そこでね、いろんな悪い遊びも教えてもらったんですけど
、
はい、ただ非常に有用な、ね、人生経験を積ませてもらったと思っているんですが、やっぱそこで話し合ってて何が面白いかと何が面白くないかっていうのは、まあ、必ずほらゲーム雑誌置いてありますから、 何冊も何冊も何種類も全部総ざらいして、で面白そうだと思ったものを買ってたので。
なるほどね。そうか、
はい、ないんですよね。で、うん、あえて言うんだったら私自身がそのパソコン持っていなかったっていう時期が長かったので、まあ、で私がそのパソコンを持とうと思った時期ってディスクじゃなくてハードディスクの方への変換期なのかな、
うんうんうん、
パソコンデータをハードディスクに入れて動かさないとダメですよっていう、
はいはいはいはい、
ような時期とかだったので、その前の方に出ているディスクのゲームっていうのが、
うんうんうん、
エッグプロジェクトに入ってないような、はい、プロジェクトエッグが入ってないようなやつだとできないですね。まあ、端的に言うと、ロードストー戦記の福神漬けってやつですね。
ありましたね。はいはいはい。僕は遊びましたね。
うん、ロードストー戦記の1、2、灰色の魔女と、五色の下流に関しては、
ありますよね。
はい。あるし、やれないこともないんですよ。確か PC エンジンかなんかで出てるんで。
そうそうそう。移植もされてますからね、あれは。
はい。うん、できなくはないんですけど、まあ、それ友達に借りて、まあ、本体を借りてとかやったりもしたんですけど、福神漬けに関しては移植されてないので、
確かに、はい。
できなかったですね。で、あと、一作、ファミコンでやれてなくて興味があったっていうのがあるんですけれども、
はい。
それはですね、メタルスレーダーグローリーです。
ああ。ジダさん好きそう。でもあれは、わ、うん、かるわ。
これはね、確かファイアーエンブレムガイデンの攻略本の一番最後のページにその広告が載ってたんですけど、
はいはいはい、
なんか面白そうだなと思ったんですけど、どうにもこれ普通に探しても全然ないと、中古市場にもないぞと、
うんうん、
なって、まあ、ね、また後年になってみたらすげえレアなソフトだよっていうことに気がついて、そうそうそう、結局できなかったっていうのがあるんで、
うん、なるほどね。はいはい。杉山さんはどうですか、コンシューマーではそういうゲームあんまりこうないですか。
あ、コンシューマーだとね、そうですね、コンシューマーだとね、メガ CD はさすがに持ってなかったんで。
あ、はいはいはいはい。
だから例えばメガ CD のスイッチとか、
うんうんうんうん、
シルフィードとかは自分ではやったことないんですよ。ね、シルフィードはちょっとやらせてもらったことあったかなくらいで、だからその辺はね、羨ましかったなっていう記憶がありますかね。
なるほどね。
はいはい、あとは、現在進行形で言えば、プレステ3以降と、
うん、
とかね。あと、はいはい、まあそういう新しい目のマシンは僕持ってないので、それはもう全然触ってない。
うん
ですね。コンシューマーだとね。
うん、はい、はいはいはい。
もうパソゲーはもういっぱいあります。
パソゲーはね、これは本当に。
パソゲーはね、それこそ星の数ほどあったし、
うん。
うん、まあ、我もね、昔、提督の決断2、3かな、2か3を買うときに、2だな、多分、時代的に、うん、を買うときにですね、これだと思って買ったらですね、X68000番を買ってしまってですね。
やった。
ペキロッパの買っちゃったの。
ペキロッパ買っちゃって、で、あれできねえぞと思って、なんやなんやと思ったら、よく見たらそれで、幸い、ちゃんとレシート持ってたんで、
まあ、よかったですね。
交換してもらったんですけど、まあ、そもそもね、あそこまで行ってる、その、ちょっとショップが遠いかったんで、割と珍しい子だったみたいで、ああ、痛いな、あの子ね、みたいな感じで、すぐに話が通って。
ああ、よかったですね。
ああ、そうですよ。そう、あの時代にね、2買いに来るやつって、あの年代ではなかなかないと思うんで。
なるほどね。
あ、気合い入ってたなっていうふうには思うんですけど。
はいはい、なるほど。はい、そんな感じですかね。ペペロンヒロマサさん、ありがとうございました。ね、お楽しみいただけましたでしょうかという。
はい。よければね、ペペロンさんの、お好きだったシミュレーションゲームなんかも。
そうですね、ぜひ、いただければ。はい、思っております。ありがとうございます。ではお次はマスターからご紹介いただきましょうかね。
はい、わかりました。ヤママンさんですね。はい。どうも、今回の総選挙で光栄の維新の嵐を思い出したヤママンです。やったことないですけど。いつものようにカッカさんが豪華な椅子に深く腰掛けてブランデーを片手に文鳥をめでつつ選挙速報を見ている。そんな日本のフィクサープレイをしていたのが気になったことですね。シミュレーションゲームというのも、案外範囲が広くてグランツーリスメやエースコンバットなんかも含んでるんですかね、
うん、
まあ、ゲームそのものが一つのシミュレーターと言えるかもしれませんが、 古いおじさんとしては将棋のようなゲームをシミュレーションゲームと思ってしまいますね。ちなみに子供の頃はシュミレーションと言い続けていて、うん、シムシティあたりからちゃんとシミュレーションと言うようになりました。個人的に好きな作品はガチャポン戦士シリーズですね。意外なユニットが活躍できる戦い方の発見が楽しかったのを覚えています。おそらく GJN にシフトしたのか SD ガンダム X 以降とんと見ないのですが続編を望むシリーズなんですよね。素人考えだと GJN にアクション要素を入れればどうかと思うのですが難しいのかな。ジダラクサイさんはガンダム系のシミュレーションゲームに何か思うところはありますかといただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。せっかくジダラクサイさんにお越しいただきましたんで、どうですかガンダム系のシミュレーションゲームに思うところは、思うところっていうのはなんか、
なかなか、ね、思うところというとなかなか私のポイズンブレスが聞きたいということでよろしいんでしょうかね。
いいんでしょうかこれは、
うん、俺今 HP マックスですから結構きついの吐きますよ。
大丈夫ですかね。何度かポッドキャストで載せられる範囲でお願いしたいんですけど。
いやでも基本的には俺、うん、ガンダム系のシミュレーションゲームってあんまり外れがない印象なんですよね。
そうね、確かに、
はい、
う
ん、GGN シリーズもそうだし、
うんうんうん、
あとまあ大まかに言うとそのスパロボなんかも、
はいはいはいはい、
まあ、なってくるじゃないですか、
うん、
だし、まあ、それこそガチャポン選挙は本編でも話した通り俺大好きだったゲームだったんで、
はいはいはい、
ただね、すげえ難しいところが好きな機体が弱いとちょっと萎えるんですよね。
あー、そうね、 ありますよね、それは。それは分かりますね、
はい、うん、ただかといって俺割とその脇役機が好きなんですけど、
はい、
主役機食うぐらい強くても引くんですよね。
あー、うん、その辺のバランスがね、
はい、
うん、そうね、豪将軍の宇宙適性がさ B になっててさ、宇宙スペースナンバーワンって言ってるくせに宇宙適性A じゃねえのかよみたいな、そういう、
もうそんなこと言い始めたらウィンキーソフトにちょっとあれですよ、抗議しに行かなきゃならなくなるんで、スーパーロボット系は宇宙大抵あかんですからね。
そうなんですよね、まあ、しょうがないとはいえ、うんうんうん、そうだからさ、ではもちろんね、これをにごりさんから後でツッコミをもらって、いやほとんどそうですからみたいな感じで言われて、うん、別に豪将軍だけじゃないですからみたいなフォローが入りましたけれども、そうね、GJN 系はこうボイスの問題があったりしますよね。こうお亡くなりになってる声優さんがいたりすると、こうアーカイブからねピックアップしてる作品もありますし、まあ、完全に別の方を当てたりするものもあったと思うんですけど、ね、GGN 魂ってなんかありませんでしたっけ、なんか結構前のやつなのかな。
あ、結構前のやつありますね、
うん、あれがすごいよくできてたなと思います。うん、あれがね基本ほとんどボイスが入ってたんじゃないかなと思ってて、でかつ割とマニアックなガンダム作品も入れてくれてたのよね。こうそれこそイーグルーとかも入ってたんじゃないかな、確か。
イーグルーね、イーグルーは今私がやってるゲームで結構ね、新参舐めてるんでね、だいぶ評価が低いんですよね。アニメそのものは嫌いじゃないんですけど。
アニメはね、ほんと、まあ、ちょっと。
いや、あれはね、ちょっとね。
異色は異色ですけどね。
異色は異色なんです。なんで、おすすめできるかというと、ミリが入っているガンオントだったら見るんですけど、
そうかなりミリ要素強めなのよね、どっちかというとこうさ、はい、その現場とその指揮官のなんかちょっとこう意思の疎通のズレとかさ、こいつ使えねえなと思ってたやつが実はものすごい骨の歯一本通ってたやつだったみたいなさ、
とか出てくるのがモビルスーツじゃなくて戦車だったりするんで、回数的にやってたりしたら、
主役がねモビルスーツじゃないっていうね。
でどこなんでその宇宙世紀時代に戦車戦やってんだお前らっていうのがあるんで、そういうねガチガチのミリとかだったりとかですね。
そう、
そう日の目を見なかったツイマショタの名機ねズダがこう活躍するシーン、
ズダがねもうね
活躍するシーンとかですね。まあ、辺はもともとのミリ要素もあるので、あれ元ネタあれなんでね。
はい、
辺をねまあただ言わせると非常に、まあ、いいアニメでもあれなんですけども、
うん、
かといって、
ね、
ズダがなんかゲルググよっか強いとちょっと引くじゃないですか。
それはやっぱおかしいってことになるわけですよね。
そうそう、おかしいっていう。リックドムよっか強い、うん、まあ、まあ分からなくもない、うんうん、リックドムよっか機動力がある、あ、よくわかる、
うん、それはまあまあ分かる、
うんうん、 ていう風になっちゃう。
だけどね、やっぱ機体としての耐久力は明らかにちょっと盛りすぎてるとなえるしね、やっぱ
ああいうの
は
なえちゃうんで。
そうそうそうそう。ね、その辺のこうバランスの難しさはありますよ、正直。
うん、正直ね、そのあたりをなんか全部入れるのが無理なんですよね。だって、こういう人なんですけど、ガンダムファンってめちゃめちゃめんどくさい人間なんで。
だから万人が万人納得できる作品って、まあ、無理だから、そう考えると G ジェネとかロボット対戦っていいバランスで作ってると思いますよ。
その無難な着地法を取ってると思います。
そうそうそうそう。
どんなに新しいガンダムが出ようとも最強は廃乳だったりするんで、ガンダムと廃乳だったりするっていうその不分率があるから、そのあたりはね、なんかそこが崩れてないからこそいいんだと思います。
うん、そうね。だから一歩間違うと新しい作品になればなるほどインフレ化しちゃいそうじゃないですか、こうどうしても、ま
あ、実際に宇宙世紀のスパンで考えるんだったら、うんうんうん、ガンダムよりも絶対F91の方が強いのは当たり前なんで、
当たり前の技術的に、ね、進歩してなきゃおかしいわけだからね、
は
い
は
い、
でも性能的に見るとあれスパルゴ的には全然なんか頑張ればいけるんじゃないみたいな感じ の作品によっては G3 が強かったりするんで、
そう
各地機体が出てきちゃう、うん、まあ、そのあたりのね、そのさじ加減がちょっと難しいなって思うのがガンダム系のシミュレーションですね。でしかもそれこれ何が悪いかって全部妄想の世界の話じゃないですか。
そう、は
い、実際が伴ってないんで
そうですね。だからまあ、ね、
どう使うかっていう、どうそのシミュレーションに落とし込むかっていうのがやっぱ難しくもあるし、うん、面白くもあるところじゃないですかね。
まあ、結局どこまで行ってもお祭りじゃないですか。一つのこうリアルじゃないわけですよ、 G ジェネにしたって、まあまあ、ましてやスパロボなんてそうじゃないですか。もうどっちかというとお祭り的な要素の作品だからこそ、ある程度そういう矛盾点とかには目をつぶって、まあ、でも自分の好きな作品が期待が出るから楽しもうよっていうことでやれてるっていうのは大きいでしょうけどね。
いや、それもそうですよ。だってロボットアニメなんてロボットが出てくるっていうファンタジーが一番でっかいファンタジーが入ってるんで
まあもちろんね、はい、それはあります。
その大前提を楽しまなきゃならないっていうのはまあありますね、
うんうんうん、
まあそうですね。だからこれ系のシミュレーションゲームで思うところか、どうだろうな、ガシャポン戦機みたいなのでもいいんだけど、やっぱパイロット要素が欲しかったりするんですよね。だからやっぱ G ジェネでそのオリジナル、そのアムロとか、ジュドーとかカミューとかが出てこないんだけど、オリジナルパイロットでやれるみたいなやつが欲しかったりもするんですけどね。それで連邦対ジオンでやってみたかったりとか、
あ、
自分の育てたパイロットたちで、まあ、
うんうんうん、
ですけどね、うん、だから結局そこもレベルがな、どこまでそのキャラクター強くできるかみたいなところで満足度が違ってきちゃうんでね。
はいはいはいはい、
やっぱ難しいですよね。だってアムロを簡単に超えられたら困るけども、じゃ あの作成キャラクターの、上限ってどのくらいなのっていう風になると、多分それは個々によって違ってくると思うんで。
はいはいはい、そうね、うん、まあそのシミュレーションゲーム何を求めるかっていうところはあるでしょうね。その
そうですね。だからガンダム系だと無双したいっていうのはちょっと無理ですよね、うん、シミュレーションだと。
うんうんうん、そう、うん、はい、ありがとうございます。こんな感じでしょうかね、はい、はい、ということで、山間さんありがとうございました。では、お次は私からのご紹介です。南ギルさんいただいております、ありがとうございます。シミュレーションゲーム会拝聴ということです。どうも、韓流韓人南ギルです。シミュレーションゲーム会拝聴しました。タイトルだけ見て、これは懐かしのアナログシミュレーションゲーム、つまりつくだホビーのガンダム戦士やアバロンヒル社のスコードリーダーなんかの特集ではと思って急いで聞いたのは内緒です。かっこシミュレーションゲーム違いでしたすみません。しかし小中学校時代から PC98 ユーザーだった私にとって、おここにブルジョアジーが一人いらっしゃるような、懐かしいゲームの数々で嬉しくなりました。やはりこの頃のパソコンシミュレーションゲームは今週まではできない作り込みのものが多くあり、さすがパソコンと言わんばかりでした。私は大戦略は現代兵器に疎かったので遊ばずでしたが、同じシステムソフトから出ていたマスターオブモンスターズはやりましたね。特にファイナルはユニットに名前を付けたりキャンペーンシナリオがあったりと、当時少なかったファンタジーシミュレーションに興奮したのを覚えております。その割に飽き性なのでクリアには至らずで、今思えば惜しいことをしたなと思っております。ファイナルは後にリメイク版も出たと聞きましたが、そちらもプレイできておらず、ファンタジーシミュレーションといえばナムコのキングオブキングスも忘れられないですね。 シンプルですがクラスチェンジ要素など面白かったです。音楽も良かったし、さらにファンタジーつながりですが、ファスパロボシリーズ魔装騎士も世界観が大好きでした。まあ、これまたスーファミ版しか遊べておらず、続編が気になりつつ今に至ります。そうそう、声を語るなら歴史三部作の最後の一つ、青き狼と白き目鹿をお願いしますよ。元朝秘史は三国志3と同じくらい、中学校の友人とやり込みました。前にも長々と投稿で語ってしまったので割愛しますが、世界を舞台にしたシミュレーションゲームとしては青き狼と白き目鹿が最高峰だと今でも思っております。続編出ないかな、それではまた、といただきました。ありがとうございます。いやー、ジダラクサイさん出ました。これ
来ましたね、
忘れてなかったんですね。青き狼と白き目鹿出ましたよ、これ。
あ、これね、ちょっと前でなんかね、語った記憶があったんで、ちょっと外しておいたんですけど、
ね。はいはいはい、確かに、そうでしたね。うん。どうしてもこう、ね、どうでしょう。信長の野望、三国志に比べると若干知名度的に劣るのかなという感じもするんですよね、結局。
世界史を知ってから初めて面白いって思える。うんうんうんうん、
そうね、確かに。
なので、やっぱ高校とかで世界史を取ってからじゃないと面白くない。うん、面白くないっていうわけじゃないんですけど、
うんうん、
これ誰っていう人たちが恐ろしく出ちゃう。
そうね。
なんですよね、うん。そこがやっぱちょっと問題で、やっぱ三国志は三国志を読めばいいし、信長の野望に関しては、まあ、あれも何を読めっていうのはないんですけども、歴史を見ると、
うん、
一応その、があったりとか、まあ、もしくはそのゆかりの武将とか大名とかっていうのが出てくるだけで一応プレイはできるじゃないですか。
そうですね、うん、
はい、ただ青き狼と白く目鹿に関してはどこでプレイすればいいかっていうので難易度が大きく変わるくせに、
うん、
情報量が他の2つと比べて反発なく多いので
そうね、
はい、まあ、これやると結構その中世の世界史の主要人物はなんとなくさらえます。もしくはその関係者がさらえるようになるので。
そうですね、うん、一番なんていうんですかね、非常にこう、このまあ、三部作で言うと、一番ある意味、こう、ワールドワイドなシリーズなんですよね、これがね。
はい。
うん、そうそうそう。だから、まあ、メインはもちろんね、チンギスハーンとモンゴル帝国にはなるんですけれども、まあ、それだけじゃなくてね、このゲームの魅力っていうのはね、まあ、ある意味、そこを中心とした、こう、なんていうのかな、こう、大きな、こう、世界史の、ダイナミズムみたいなものをこう、感じさせてくれるんですよね、うん、だけど正直信長三国志ほどは売れないかったということなんですよね。
そう、うん、国別のね、優劣の差がとんでもなく大きいゲームなので、
うん、ちょっとね、だから何も知らずにやってしまうと本当に理不尽に蹂躙されて終わるっていうことになりがちなのよね、どうしてもこう、
うん、そうなんですよ。いやー、ちょっとね、厳しいかなーと思っちゃうんですよね。
はい、わかりますよ、うん。結構面白いんですけどね、まあ、よくネタにされますけど、でも、オールドシステムっていうのはなかなか、ね、画期的と言いますかね。こう、自分でね、こう、妃を選んで、こう、世継ぎを生んでもらうというシステムがあるんですけれどもね。
うん、そうなんですよ。まあ、辺システムも実は、まあ、あれもね、その最強の息子を作ろうと思うと、うん、すげえ都市を発展させなきゃいけないんで。
そうね。うんうん。
はい。そのあたりが難しかったり、まあ、本当に成功すると能力値90代の奴らがポコポコ生まれてくるんで。
そうね。
まあ強いんですけど、うん、まあその頃にはもう実はもうゲーム終わってるんですよね。だって世界最大の都市作れてるんですから、
はいはいはい、もうそうなんだよね、ある意味目標を達成しちゃってる、ね、
そう、世界最大規模の都市を建てて、そこでオールドを行って、子供を成して、15歳か16歳で元服かなの時にはもうゲーム終わってないとおかしいんで、
うん、本来はね、はい、そうですよね、
そこがね、まあ、なかなか難しいところですかね、まあ、まあ、そうだな、だからオールドシステムで優秀なのは、あれですね、義経プレイとかをしてるときとかですかね。
そうね。
はい。
はいはいはいはい。
日本の武士を、まあ、とにかく有効的に使いたいという場合に限り、
うんうんうん、
オールドで作った、息子たち、うん、まあ、現状では存在しない、源義経の息子たちが、武者を有用に使うことができるので。
うん、そうね。うん。
はい。まあ、そんなことしなくてもね、まあ別に日本でプレイして、もうモンゴル統一したらその時点でゲームクリアなんですけどね。
まあ、なんていうのかな、あの頃そういう、こう、まあね、 なんていうのかな、こう本当あれだけスケールの大きい国産シミュレーションゲームって他になかったわけですよね。
ないですね。
だから、うん、もうだってユーラシア、丸々ユーラシア大陸を中心とした本当にね、あの頃の大きな方の世界をこう、まあ、一つ舞台にしたっていう非常に野心的なゲームではあったんですけれどもね、
はい、
うん、ところがちょっとね、やっぱり人気が他の2作に比べるとどうしても知名度的な部分でしょうかね、劣ってしまって、なかなか
面白いことは面白いんですけど、面白くなるためのバックボーンの知識がとにかくかなり多く必要になってしまうというのが、やっぱ再三言ってますが、そのネックで
だからどうしてもこうコンシューマーと相性が良くないのよね。できるだけこう要は幅広いユーザーを集めてやっぱりね売っていかなきゃいけないっていうプラットフォームで、非常に野心的なゲームではあったんだけれども、まあ裾野を広げるまでには至らなかったのかなという印象があります。
そうですね、うん、好きな作品ではあるんですけどね。まあこの後ね、閣下がですね、実際にあのニコ生放送であのオランダオラニエプレイをしてくれるそうなので
やらねえよ、ド M じゃねえかよできるわけねえだまあでも考えてみると、ハーツオブアイアンとかああいうゲームなんか、化けてた可能性はあるのよね、実はね。
ああ、化けてた可能性はありますね。まあ、正直、この、青き狼と白きメジカをプレイするときに、ヨーロッパプレイをするとですね、フン族というのがリアルにどれだけ恐ろしいものかがよくわかるというですね。
本当にね、フン族の、世界史で聞いたことはあるけど、フン族の移動ってこんなにやべえんだみたいな、ね。
やべえことになります。勝てないんで。
そう、もう。あれだよね、もうほぼイナゴ状態ですよね、言ってみればもう。
いや、そうなんですよ。戦おうと思うことすらがもう、笑っちゃうレベルで。
うん。
勝てないんで。
まあ、ところで、ね、スパロボの方では、魔装騎士の話題もちょっと触れてらっしゃいましたけれども、はい、これも世界観がね、大好きということでおっしゃられてましたけれどもね。
まあ、サイバスター最強伝説がね。
そうですよね、これはね。はい、まあ、ある意味、スパロボシリーズにこれをまあ持ち込んできたっていうのも、ちょっとしたこう野心的なね意図というか、うん、だから完成されたある種のお祭り的な世界観にこう持ち込んできたっていうところで、非常にこうある意味ね、こう気合の入ったシリーズなのかなという印象もありましたけれどもね。う
ん、まあね、ただね、サイバスター以外の出番がこう作りづらい
逆にね、
はい、
そう、ね、
もう敵役としてもグランゾンがいるし、
そうね、アニメの話はしなくていいんですか、ここでは。いいですか。
ああ、ありましたね、アニメ版マスオキシーンって
ありましたね。
あったな、今それは頭の中がモヤモヤしてきたわ
あれはいいですね、特に触れなくてね、大丈夫ですね。
触れなくてもいいと思います。
はい、はい、
ちょっとね、マスオキシーンに関して思い出があって、はいはい、初プレイで、周白川のシナリオをやった時に、私ね、ちょっと名前が覚えないんだけど、それまでパートナーだった女性がですね、結局ラスボスのその洗脳が解けずにですね、敵に回っちゃうっていう、レベルが足らなかったんで、確か。
はいはいはい、はい。
グッドエンディングにはいけなかったんですよね。
うんうんうんうん。
なんかね、そんな記憶があって、結構それなりに骨のあるシナリオだったなっていう。
うんうんうん。割とハード系なのよね、実はね。はい、で、ちゃんとこう、スパロボ的な、ああいう熱血要素みたいな、こう、ロボットアニメのお約束的な部分、ちゃんとこう、踏まえた、よく練られたシナリオで、僕も好きでしたよ。うん。なんでアニメはあんの、まあいいや、アニメの話はやめときましょう。
はい
、はい、ありがとうございます。またね、まだまだシミュレーションゲームの話はできそうなんでね、また機会を捉えて、お話をしていきたいと思います。ちょっとファンタジー系のね、いいですよね、マスモンとかも本当に面白いですしね、ちょっとこの辺の話もまた時間取ってやりたいですよね。はい、ありがとうございます。本日最後のご紹介はにぎりさんですね。では、マスターからご紹介をお願いいたします。
最後はですね、にぎりさんですね。これもね、シミュレーションゲームプレイ集を聞いてということでいただいております。
はい、
パーソナリティの皆様、こんばんは、にぎりです。今回はツイッターでは書ききれないと思い、お便り投稿フォームから失礼します。シミュレーションゲームというジャンルは遊んだ数が少ないですが、大変好きなジャンルで思い出ならいくつかあります。記憶の中で初めてまともに遊んだのは中学の時にクラスメートから借りたファミコン版の信長の野望全国版です、地元三河で徳川家康を選んで始めると3ターン目ぐらいには武田や今川がちょっかいを出してきます戦をしたって仮定しない、 すっかり嫌になっていた時に別の友人が教えてくれた長宗我部が良い。まずは四国を統一して、次は伊予から九州の横っ腹を攻めて九州を統一、そこから北へ進めば簡単だ、四国から中国はやめた方が良い、序盤の毛利は強いとのアドバイスでなんとか統一できました。先方は焼き旗に近いものでしたが、うん、そんな僕は今土佐にいるのです。運命を感じますね。発売日に部活を休んで買いに行ったシムシティ、スーパーファミコン版シムシティなどはありましたが、うん、間をすっ飛ばして、次に思い出深いのは社会人になり単身赴任中に遊んでいた、プレステ2の三国志、これは天かな、
天ですね、
はい、はい、です、一つの武将が活躍によって徐々に出世していくものでした。君主から頼りにされ、勢力拡大のために都から遠く離れた地域を治めに向かう。ミッションには内政もあったように記憶しています。遠征先で仕事をするんですが、定期的に君主が会議を招集します。都に戻るには遠ければ片道20日ほど、20日ですね、20日ほどかかるのですが、移動中は全く仕事ができません。それでも呼ばれるので素直に会議に出ていると、お前仕事遅いなみたいな嫌味を言われます。ならばと会議を欠席できますが、数回欠席すると手紙が来て呼び出しです。当時リアル仕事では出先、宿舎併設の出張所にいて、週に1回の打ち合わせで車を片道 1.5 時間走らせて本営業所まで行っていました。もちろん帰りも 1.5 時間、打ち合わせは19時開始で、打ち合わせが終わってごそごそしていると帰りはだいたい22時頃、その日はそれ以上の仕事はできません。打ち合わせの往復がしんどくて数回欠席したら営業所長から顔を見せてくれやと電話がある始末。ここでふと我に返りました。ゲームの中で全く同じことしとらんか。その日以来三国志展をやることはなくなりました。最後はスタンダード大戦略電撃戦、これもプレステ2ですね、うん、です、強くてニューゲームができるこれを僕は何周しただろうか。舞台名称などをつけることができませんが、ナンバー005の騎兵部隊は隊員の顔すら想像できてしまう大変可愛いやつでした。さてこのゲームは艦砲や列車砲が強力なんですが、それだけに命中率が低い。なんとか当てたいがほぼ当たらない。そこで攻略サイトを見ると、嘘か誠か戦闘シーンの CG アニメをスキップせずに見ると命中率が上がると書いてあるのです。え、あの無駄に長ったらしい CG アニメを。このゲームは艦砲に限らず全ての戦闘に CG アニメが用意されていて、毎回舞台の紹介、艦砲ならゆっくり手法が旋回して照準を定める、撃つ撃たれる、反撃反撃する舞台の紹介、撃つ撃たれる結果のアニメがあるのです。全部見ると2分弱でしょうか。毎回2分は正直言ってストレスです。スキップできるので必ずスキップしていました。こんなものはオカルトに違いないと思いつつ、艦隊戦ではすがる気持ちで CG アニメを見ていました。命中率がどれだけ上がったのかも分かりませんでしたが、 3% が2倍になったとしても 6% なので、効果を実感することはありませんでした。あの時間を合計したら他に何ができていたでしょう。以上、長々と失礼しました。シミュレーションゲームは戦略、育成、運転など、種類を問わず面白いゲームがありますね。昔からじっくり腰を据えて遊ぶが性に合っているんですが、最近は老眼が進み画面の文字を読むことがしんどくなってきました。ぐっと寒くなりましたので、皆様もお体には気をつけて、これからも配信楽しみにしております。ではといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。にぎりさんからね、シミュレーションゲームプレイ時の感想ということでいただきましてね、はい、信長の野望全国版のね、ファミコンの時に遊んでらっしゃったということで、はい、これわかるんだよね。徳川家康ハードなのよこれ。本当にすぐ武田や今川がねツンツンしてくるのよね。そうで、弱小なんですよねこの時の家康がね、まだ本当に。で、周りにね強国ばっかり控えてるから、なかなか難易度が高いということで、これでもいいんじゃないですかね。長宗我部からね、こう四国統一して、四国に他に有力な大名がね少ないので、全国版ですとね、はい、でそこから九州を飲み込んで、あとは北へということでね、はい、これ何がいいかっていうとね、ジダラクサイさん、あの九州を平穏すると優秀な武将がいっぱいついてくるっていうね、これが結構ありますよねやっぱり。
まあそうですね、まあ、島津に、まあ、あとは大友のところにもいますので、
うん、そうそうそうそうね、うん、全国版に鍋島がいたかな、ちょっと記憶にないんですけれども、まあそれでも九州は優秀な武将の宝庫。
あ、いますいます、龍造寺のところに鍋島いるはずです。
あ、いましたっけ全国版でも、はい、あ、じゃ あの
龍造寺っていう大名があるはずなんで、うんうん、そこに鍋島がいないと
歴史がね、
ちょっとね、こう いろいろとこう出てしまうので。
はいはいはい。まあそんなにイーリさんは今ね、土佐にいらっしゃるということでね。
はい。
長宗我部のご縁でしょうか、これがね。
なんか今、すいません、くだらないことを思い出してしまって、今、くそっと終わったんですけど、そういや、いたな、龍造寺、5人いるけどしてんのっていうのは。
なんか今何人いても四天王みたいなネタって割と漫画やアニメで見るんですけど、はい、それの元ネタって意外とこの辺かもしれませんね。
いや、これだと思いますよ。
うん。龍造寺四天王は5人いる問題。
うん、5人揃って四天王って言って、んってなるっていう。
そうそうそうそう。
でも記述にあるからしょうがないじゃんっていう。
まあまあ、でも史実上そうなってますからね、本当にね。
そうそうそう。で、まあ、鍋島が入ってないっていうね。鍋島が長官ポジションっていう。
ね、そうそう、ちょっと別格みたいな扱いになって
別格なんですよ。残念ながら大名の鍋島だけなんで、
うんうんうん、
鍋島藩を作れたのは鍋島さんだけなので、あとはね、百武さんとかね、まあそこそこ強いんですけどね。
そうね。
あとね、隣にいるのはね、化け物と化け物なんでね。
そうね。鍋島さんは優秀な武将で、別に彼自身に罪はないんですけど、むしろ立藩してからね、こう藩を打ち立ててからの騒動の方が結構有名になっちゃってますよね。こう、なんたって鍋島騒動って名前がついてるん
で、鍋島騒動ってついちゃってますからね。
そうそうそう、
あれはね、油なめに猫も来ますよ。
そうそう、この辺の話はもしかしたらうちの濁さんも詳しいかもしれませんけれども、
ね、それはそうですね、うん、まあ、ただあの辺の土地は今となってはちょっとわからないんですけど、はい、かなりやっぱ荒くれ者の土地だったっぽいので、
あ、なるほどね、
うん、はい、まあ、その辺りをこう治めるっていうのは、まあ、そもそも九州そのものに関してはその統治失敗してるパターンの方が結構あるので、
そうね、それ
は
ね、
だからその辺りはやっぱ地元の人間でうまく収めた、まあ、うまく収めたというか、まあ、藩としての存続ができたっていうのは、鍋島さんの有能さを立てるものではないでしょうか。
うんうんうん、あ、そうですよね、はい、確かにね。うん、
まあ、でも私、おすすめとしては、やっぱ島津で始めるのが一番楽だと思うんですけどね。
まあ、島津は一番楽よ、やっぱり、それは。うん、高校の憂いがないっていうのはね、そう。大体こう、ね、は
もうね、九州短大になったら、もうその時点でもうゲーム終了なんで。
そうね。もうほぼ勝ちゲーになりますよね。うん、
あ、でも、そう、中央が誰が大きくなるかによって、ちょっと難易度変わってくるんですよね。
あ、それはあるかもしれませんね。はい、大友あたりが伸びてると意外とめんどくす。大友どこだ、毛利じゃなくて、
大内
市あたりが意外と伸びてると、実は意外とめんどくさいっていうね。毛利は毛利でね、また。
じい様の寿命が尽きると毛利家の寿命も尽きるじゃしまうというのはね。
そう、ね、大名の能力がもうチート級に強いんですけど、まあまあ、息子たちも優秀は優秀なんですけどね、うん、やっぱりね、ガクンと国力時代は落ちるかなという印象はありましたね、うん、
そうなんですよね。だから元就と両戦さえいればとりあえずどうにかなっちゃう。
はいはいはい、そうね、吉川と小早川がね、
うん、いればなんとかなっちゃうんですけど、うん、まあその時代にどれだけ領土を広げられるかによって、
うん、
変わってきますかね。まあその時にどれだけね、人を集めら、かき集められるかっていうのが、
うんうんうん、
うん、まあ全国版のあれじゃないですかね、肝じゃないですかね。
うんうん、たまにまかり間違って雨雲が伸びたりするのよね、こう。
雨雲ね、結局、元就が生きてる時代、生きてる時代だと、いるんだっけかな、常久さん。
いや、全国版にはまだいなかった
んじゃない。いなかったの、そう、ま、ちょっと前の時代ですもんね。
そうそうそう、
常久さんが落ちた後の、ちょっとした没落があった。うんうん、そうそう、まあ、もともと雨子さんは超武闘派なんですけど、
うん、
本当に武闘派しかいなくなっちゃって、
うん、
国内大変なことになっちゃったっていう。
名家は名家なんですけどね。
はい、天国家、そのものは、足利の中ではもう、
そうそうそうそう、
ね、名家も名家なんですけれども、残念ながらね、うん、どこで足を踏み外したのか、超武闘派ばかりが、それとももともと、武闘派だった中に、ちょっとインテリジェンスの血が入ってたんですけど、うん、そのインテリジェンスの血が駆逐された結果が、天国さんだったのかもしれないんですけれども。
まあすいません、ちょっと信長の野望に偏っちゃいましたけど、あと、まあ、三国志天ですね。はい。
はい、
これもね、よくわかるんですよ。この、ね、そうそうそうそう。地方領主の、こう、まあ、悲哀みたいなものを感じられるという、
ね。そうですね。まあ、太閤理士伝っぽいっていうか、その対比で、うんうんうん、太閤理士伝がもう作られなくなってから、そのシステムが、まあ、三国志に対して利用されたみたいな感じになってますよね。
うんうんうん、そうそうそう。
だね、面白くもあり、つまらなくもありっていうところがあって。
難しいところですね。
はい。確か俺の記憶だと、三国志点ってすげえ能力値が上がりやすかった気がして。
上がりやすいです。うん。 うん、コンクレはね遊んでましたけど、あの非常にこう中間管理職の悲哀を感じるんですよ。こうね、上からはねこうガーガー言われて、下からも突き上げがあってね。だからそういう宮遣いプレイは面白いんですけど、確かに新入さんのおっしゃるように実際の仕事とダブらせるとちょっと疲れるっていうのはなんかわかる気がします。これは
そうなんですよ。なんかね、俺ね、これね、油断してるとね、コーゾーンさんの武力がね、なんか100になったらしてね、なんでこいつって思ったことがあるんですよね。何と思ってて。
成長要素がちょっと、あの、他のシリーズと比べてちょっと独特ですね、
天、
ね、
独特なんで、
うんう
ん。なんかね、もしかしたら天じゃないかもしれない。確かにでも天だった記憶があるんだよな。なんか能力値ランキングとかバーっとこう情報で見ると、はい、なんか、うん、誰あなたっていう。えっていうか、だからこう、あの特に戦をバチバチでやってるところとかはすぐ上がっちゃうんで、
そうそうそうそうね、聞いたこともないやつが、なんかすげえなんか能力になっちゃったりなんかしてね、ありますあります、うん、
まあでも、ちょっとね、時間、1回か2回のプレイで多分やめちゃった気がしますね、点は。
ああ、確かに、ちょっと癖が強いです、これは。
はい、
あと、大戦略ですね、2期戦プレステ2。はい、ちょっとオカルト的なこう、ね、話ということで、 CG アニメをスキップしないと、上がるんじゃないかと、確率がという、ね、話、なんかこう分かるような気もするんですよね、なんかね。
あ、でも実際これはね、うん、あのこの噂さん見たことがあります。
確かに長いのよこの CG がさ、
うん、別にねすげえ CG でもないんでこれ、
うん、まだまだね、プレステ2時代ですからね。
まあ、しょっぱいアニメだったんで、それはね、きついですよ。まだあの、試行時間が長いっていうタイプの、あの、シミュレーションの方が楽です。本読んでいて、
ま。うん、そうね。そう。いや、で、しかもスキープしようと思えばできちゃうんだけどっていうところがまたジレンマですよね。まあね、シミュレーションゲーム、戦略、育成、運転など、運転を、種類を問わず面白いゲームがありますね、ということでね。そうですよね。で、老眼が進み画面の文字を読むことがしんどくなってきましたということで。いや、海外の細かい趣味ゲーやってると分かりますよ、これは。本当に。私も経験はありますね。最近、スチームでトロピコを買いまして、また久々にトロピコも遊んでるんですけどね。なんかもうやっぱりね、字がちっちゃいのよ、トロピコも。
まあ、確かにそうですわね。
いやー、ほんとね、もう目がしょぼしょぼし、面白いから遊ぶんですけど、目がしょぼしょぼしてきますね。はい。
ね、あれですね。実はあの、本編やった後に、ちょっと懐かしくなって、スーパー三国志2やり直したんですよ。
おお、いいですね。
劉備で。
はいはいはい。
あー、でも確かにこうだったなと思いながら。で、今となっては、あの、当時、中学2年か1年かな確か、ぐらいの頃とは比べ物にならないぐらい、あの、三国志の知識が増えてるんで、
なんか今遊び直すいろんな魅力になんかまた再発見できそうでいいですよね。
はい。なんかね、当時の私は、ツートップはツートップで使いたいっていうよくわからない癖があって、
ああ、なるほど。
まあ、炎症軍でもしその捉えられるんだったら、顔料と文集は同時に使いたいみたいな。
いや、なんとなくそのこだわりが分かりますけどね。
はい。うん、なんで、ああ、そういや、あれだな、劉表のとこにいる海越と海良も確か初期だとね、取れるんですよね。90いくかいかないかぐらいの調節なんで。
初期の引き抜きね。
初期の引き抜きだと、あれ取れるんで、取れたらいいなと思ったんですけど、毎回二人とも取ろうとしたんだよなと思って。
スマホゲーのさ、リセマラじゃないんだからさ。
いや、でもそんなことやってましたね。で、あと、もう今のだと、政治50とか60でもいいから取れるとこ取っちゃえっていう風に。
はいはいはい、はい、そう、最初はとにかく人が足りないからね。
そうそう、人が足らないんで、とにかくなんかやれることを増やしておくのと、あと人を減らしておくと、向こうの国力の伸び方も低くなるんで。
そうそうそうそう、相対的で、そう、内政を妨害できることになりますからね、要はね。
そうそう、
人が足りないのはどこの国も最初一緒ですから。
だから昔のああいうシステムで英雄集結シネレみたいなのをやってほしいなと思っちゃったんですよね。
ああ、
基地はいっぱいあるから。
はいはい、そうね。まあ最近のね、割と光栄は、ね、その辺柔軟ですから、異世界転生系まであるぐらいですからね。やってくれるんじゃないですかね。だからこう、うまくやればね。
うん、なんか、ああいう古いシステムでやってほしいなっていう。
いいね。
うん、なんか、
古いシステムは僕もね、シャッフルで遊びたいもんだって、なんかこう。
そう、シャッフルで、シャッフルとかやりたい。すげえ。
そうそうそう、わかります、わかります。だから、あの頃のシンプルなシステムで、シャッフルで遊んだら、結構僕も面白い気がするのよ。
だから、ね、冠中取ったやつが勝つとかさ。
いいですね。
うん。
なんか、
他がよ、ね、そう、隣国が弱いから、冠中だけはその攻められることがそんなに少ないから、とにかくそこ食っちゃえば、頑張れるみたいな。うん、もしくは最初から落葉とかの方が強いのか、みたいな。
うん。
もあると思うんで。
なんとかね。
すげえ楽しいんですよね。だから、やっぱ俺、あれですね、その、ベストオブシミュレーションゲームは、あの、烈風伝パワーアップキットなんですよね、信長の野望。
ああ
れの、ね、あの、世界列強、
はいはいはいは
い、
い
らっしゃいっていうあのぐちゃぐちゃのシナリオが超楽しくて、
うん、面白いね確かに、うん、
あれは良かったな本当に。わけのわからないぐらいみんな隣が強いんだもん
理不尽なぐらいね。
そう、理不尽なぐらいに強いっていう、う
ん、そうそうそう、大国と大国になんか挟まれちゃったりなんかしてね。
はい。
あ、はい、ありがとうございます。ということでまたねシミュレーションゲーム今回結構いろいろね反応もいただきましたんで、また何かちょっと企画を考えてねリタラクサイさんともおしゃべりをしていきたいと思います。はい、ということで、Gmail の来たようにここまでとなります。でリタラクサイさんには、ここまでということでスポット参戦していただきました。リタラクサイさんいつも便利に使ってしまって申し訳ありません。そして、ありがとうございます。
気の毒、はい。
それではね、私はあの新たなる育成シミュレーションゲームであるあの馬娘の方に戻りますので、では皆様この後の会話もどうぞご観覧くださいということで、で失礼します。
はい、はい、ありがとうございました。はい、ここから先はですね、ツイッターのリプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきを本日も一部抜粋にはなりますがご紹介をしていきたいと思います。もちろんすべてありがたく拝読させていただいております。いつもありがとうございます。ちょっと前回からね間が空いてしまったので多めにご紹介をさせていただきますね。
はい、
1通目は写真付きでまた大ボスさんから
無茶してるな。
10回軽く振ってから飲んだ血管これでもっと全力でシェイクが必要だったということ。これは、うん、飲む大学芋。
大学芋。
大学芋飲むってどういうことなんですかね。
ってことは甘いんですかねこれ。
甘いんでしょうね。
ね、
うん、でもねこれ写真を見る限りでは下の方にこれ飲み残しというか沈殿してしまってたんでしょうかね。
うん。
うん、このフル系のドリンクってこうありますよね。なんか飲むプリンとかさ、ありません？なんかこう。
なんかありますよね。
ね、飲むゼリーみたいなやつね。こう。まさか大学芋が出るとはね。これはちょっとすいません。手に入りませんでした。探してみたんですけど。次はですね。ユタポンさんいただいております。これも写真付き。残念ながら普通に美味しい豚骨ラーメンスープだったので案件にはなりませんでしたということで、コクと旨味の博多一風堂豚骨ラーメンスープということでラーメンスープは缶に入っているというね。
ちゅうことはこれあれですか、うん、あの 鍋っていうかなんか丼に開けてね温めてね、
うんうん、
丼に開けてねなんか適当なラーメン茹でて突っ込んだらラーメンになるんですかね。
なるんですかね。
まあ飲むようで若干薄くなってるかもしれないけど。
まあね、さすがにそのままの濃さっていうわけにはいかないんじゃないですか。
うん、
うん、飲みやすくはなってるとは思いますけどもね。
うん、
うん、これもうね全然うちの地元では見ません。これも、
うん、
よかったよかった。次は、RPG 博物館さんからです。地下211回拝聴。シミュレーションゲームは主にパソコンで遊んでいたので思い入れが深いのは天下統一システムソフト、松平で統一できるくらいまで遊びました。あとはファーストクイーン東京ナンパストリートは相手が男性だった時が非常に衝撃的だったということでなんか最後の作品おかしくないか。東京ナンパストリート、まあ、シミュレーションゲームか。
うん、
まあね、この辺も。まあ、なんていうんですかね、こう、どこに定義をするか、置くかっていうことにも言えますけど、まあ、ゲームっていうのは、まあ、変な話、もう、ほとんどね、シミュレーションをしていると言っても過言ではないわけですからね。
うん、
まあ、東京ナンパストリートにしたって、まあね、そうですね、うん、僕も遊びましたけどね。うん相手が男性だったとき、あるある、これは。うん、君彦さん、 最初にプレイしたシミュレーションゲームは忘れたけど、昔所有していた X1 に高価なサウンドボードなどつけられるわけもなく、無音でガイアの紋章をプレイしたのはいい思い出なのかなってことでいただいておりますけれども、うんうん、そうね、 X1 にサウンドボードはちょっとね、つけられるっちゃつけられるのかな、ものによってはどうなんだろうな。まあ、X シリーズって基本的になんかこうその単体で、まあ遊べるというか動くっていうのがまあ一つ売りだったんで、わざわざサウンドボードとかつけないのかな。いや、
これあれじゃない、このサウンドボードってあれどっちだったろう、 FM 音源ボード、かな。最初から PSG はついてますよね。だってジョイスティックついてるんだから、
そう、PSG はあのなるはず、大丈夫なはず、
ですよね。
だから多分 FM 音源じゃないかなと思います。
FM 音源のボードなんてあったっけ。
あ、でもありますよね。
ちょっと覚えてないんですけどね。
はいはいはい、でもいずれサウンドボードは高くてね、パソコンから、音を鳴らすっていうのはやっぱりそれだけで実はちょっと贅沢な話だった時代がありますというね。
あの昔はあの、本当に外付けの、あの音源って別に売ってたりしたんですよね。
ありましたありました、そうそうそうそう、あったんですよ、そうなんですよね、あ、やっぱあれですよ、X1 の FM 音源ボードってありますね。やっぱ
ありますか。
シャープ純正超高いな。まあ当たり前ですけどね、ステレオタイプ FM 音源ボードっていうのがありましたけども、10万の世界ですね。いやいやいや、マノさん、細胞や核あたりから切り崩すのに納得しちゃいました。あ、これはあのジダラクサイさんのね、三国志の話ですね。日本史の先生が戦国だけ目をキラキラしたやつは、大体が信長の野望プレイヤーで、マイナー武将も説明してほしいとよくリクエストしてたのを思い出しましたということでね。そういましたね、戦国時代になったら妙にテンション上がるやつとかやっぱいましたよ、僕のクラスにもね。でもね、日本史の大きな流れとしてはまあやっぱ一瞬の時代でもありますんでね。ケンケン丸さん、ランペルールに触れていただきありがとうございます。高校時代にこのゲームを遊んだことで世界史の授業では出てこないナポレオン周辺の人物を知ることができました。シミュレーションゲームは中学から大学までの間主に公営のタイトルを中心に夢中になって遊んでいましたということですね。はい、日本史の次は世界史ということで、ランペルールもね、いいゲームでしたね。ああいうこう、ヨーロッパ系のね、今すっかりこうシミュレーションゲームっていうのも、なかなかコンピューターゲームはあれですね、日本はなんか弱いジャンルになっちゃいましたね。
なんかね、
昔はね、お家芸だった頃もあるんですけど、今本格シミュレーションゲーム、特にパソコンで遊べるようなものっていうのはほとんど海外の会社のものですね。で、まあ、日本語化の、ね、モッドとかを入れて、まあ、それを遊ばせてもらうっていう感じがあって、日本のそういう、こうシミュレーションゲームってどんどんこう傾向としてはあの箱庭系に近づくんですよね。小さい小さい世界をチクチクチクチク作り込んで遊ぶっていう方が日本人には好まれるのか、日本のゲームメーカーっていうのもそういう箱庭系のシミュレーションゲームっていうのは今でも作ってるんですけど、例えばこう第一次世界大戦の頃からの世界史上みたいな、そういうこう壮大な舞台を用意したシミュレーションゲームってなかなか実は日本で今出てこない。で、海外の優秀な非常にね充実したシミュレーションゲームを翻訳して遊ぶというスタイルがメインになってきているのかなという気がします。実際僕もそうやって遊んでますからね。スーパーウトサさんです。写真付きで、これがちくわパンですね、つい買ってしまいましたということで、
はいはい。
私はねよく知らないんですよ、このちくわパンってやつ。
まあ、ちくわパンもおそらくですけど、いやおそらくって間違いなく札幌っていうか北海道発祥のパン、素材パンですね。
はいはいはいはい、
美味しいですよ、
ね。 一度食べてみたい。何ですか、はい、2枚目のカニ味噌クリームちくわパンです。
いやこれすごいですよね。
すごいですよね。
あのだいたい前にもちょっと言いましたけど、ちくわパンってそのパンの中にちくわが埋まってるんですけど、
はいはい、
そのちくわの中にだいたいツナが入ってるんですね。だからそのツナの部分がもしかするとカニ味噌クリームになってるのかなっていう、
はい、海鮮系と相性がいい感じはしますもんね、
うん、そうですね、
はい。坂瀬プラスさん、エアマネジメント懐かしい。他社の飛行機が墜落するのを小踊りして喜ぶっていう健全かっこなゲームだったってこと。そうそうそうそうなんですよ。あのライバル会社でこういう航空機事故が起きるとね、お客さんが流れてくるんですよね。非常に経営的にこう美味しいっていうね、大変あのね健全なゲームだったと思いますヘビレオさん、個人的に一番ハマったスポーツ系シミュレーションゲームはファイプロ。エディットレスラーの CPU ロジックがっつり組んで CPU 対戦、いかに本物の試合展開に近づけるかという遊びをしていました。ファイプロリターンズは4年くらい遊んでたなということで、はいはいはい、ファイプロありましたね。こうでエディットでレスラーを作れるっていうのが楽しくてね、なんか俺はわかりますね。うん、僕も結構やってましたね。ファイプロもやってたし、結構プロレス系ゲームはよく好きで遊んでましたね。闘魂列伝っていうのがね、僕は好きでね。プレステだったかな、なんかありましたよね。
ありましたね。
あれもよく遊んでましたしね。そう。プロレスゲーってこうね、やる人はとことんやるんですけど、やらない人は全然やらないっていうね、ちょっと面白い分野のゲームでしたけれどもね。シンさん。シムシティは PC、パソコンで随分とやりました。郊外園が嫌で、鉄道オンリーで街を作っていました。成長は遅めですが、市民は普通に生活しておりました。あとは、ザ・タワーが好きでしたね、ということで。ああ、タワーね、これもありますね。シムシティの話はね、この前もちょっとしましたけど。うん、
鉄道オンリーね。
鉄道オンリー、これもね。これ、
あれじゃないですか。道路作ると、渋滞対策しなきゃいけなくなるんで。
そうなんですよ、うん、
それで鉄道をばっかばっか引いちゃうっていうのが一つの手なんですよね。そうそうそうそう。
でね、なぜかこう鉄その線路自体がつながってなくても機能するっていうね、こうまあなんていうんですか、その辺まではフォローしてないんだろうなって感じで、結構裏技チックにね、こうどこにもつながってないような鉄道をバババッと引いて、そこに隣接してね、住宅とか商業施設を作るっていうテクがありましたよね。ザ・タワーもね、僕遊んでやってましたね。これはこれでね、渋滞といえばエレベーターが渋滞するのよね。今度はこちらさ、すぐ住民がイライラするわけ。それでもうさ、エレベーターが全然来ねえとかさ、もうこっちはこっちでね、でこっちはでもエレベーターは絶対置かないといけないので、その渋滞対策ですよね、こっちも。よく遊びましたこれも。またしてもケンケン丸さん、はい。1992年から93年は大学1年から2年でした。大阪で一人暮らしを始めていて、バイトもしていたので、そこそこお金に余裕はありましたが、自由に使えるお金が少なかった高校時代までに比べると、集中してゲームを遊んでいなく、飲み会帰りに酔っ払いながら行く場所になっていたような気がします、ということで、これはおそらくゲーセンの話でしょうね。はい。ゲーセンね、飲み会帰りに酔っ払いながら行く場所になっていたということですけれどもね。どうでしょうかね。ゲーセンはそうですね、僕はマスターより少し下の世代なので、
はい、
大学の頃も、そこそこまだ対戦格闘ブームのなんか残り火みたいなのもありましたしね。あとね、あれが好きでしたね、僕、オトメディウスが好きでね、よく遊んでましたね、この頃はね、はいはいはい。で、オトメディウスのイベントとかに行って、でっかいポスターもらってきたとか、そうそうそうそう、ありますよ、今でもね、そうそう、ね、そう、デザインの方がね、あの方なんですけどもね、はい。そうですね。にぎりさん、近所にロードスター筐体のリジレーサーがあった。おお、何回か遊んだけど、ワンプレイ500円のせいか、他に遊んでる人は見たことはない。自分がロードスターに乗っていたから、シフトノブの位置などはしっくりきたけど、ハンドルの軽さに違和感があった。そして CD ならここにあるよ、ということで。はいはいはいはい。これはリッジレーサーの、はい、サントラでございますね、これは。いいですね。
僕も持ってます。
これは。いや、何ですか？やっぱり初代が一番いいですね、なんか個人的には。僕も、 何枚か持ってますけど、うん、好きだな、なんかこう、うんうん、いいですね。これはどうですか。しかしね、ニリさんは、ロードスター乗りだったということでね、
はい、
シフトノブの位置はしっくりきてたなんてことをおっしゃってますけどもね。まあハンドルの軽さはどうですか。しょうがないところはありますかね、これはね。うん、どうしてもね、
まあ、ゲームですから、
ゲームですからね、シミュレーターではないのでねシミュレーター的なこうコンセプトも入れたゲーム筐体ですからね、なんか分かりますけれどもね、これもね、うん、あれ、リッチレーサーって確かそのままプレイヤーで流しても曲聴けるんでしたっけ、これ。あ、違うわ、ゲームを立ち上げて他の CD に入れ替えたらその曲でゲームがプレイできるんでしたよね。
そういうこと、
うんうん、そっちですね、はいはいはい、それをやってました僕も、うん、最初にゲーム読み込んじゃってね、途中でプレスの蓋をパカッと開けてさ、お気に入りの CD でこうゲームが遊べるっていうね、うん、面白いことができましたよね、うん、ダチャさん、お酒だけど久しぶりにこれは来ましたわ、ベルチングビーバーピーナッツバターミルクスタウト名前だけ見るとクソ甘そうだけど、ピーナッツバターもミルクも原材料に書いてあるチョコもフレーバーだけで全然甘くなく、あとはわずかにコーヒー感ある黒ビール、誰か僕以外に挑戦者求むということで、はい、こんな、ビール、アルコールなんでしょうね、はい、
でしょうね、
でしょうね、ね、まあスタウトって書いてますからね。でも黒ビール系だったらでもね、こういうちょっとフレーバーの面白いですよね。こう、どこの国のビールなんだろう。日本ではなさそうですよね。なんかね。うん。美味しそう。これはちょっと興味あります。うん。飲んでみたい。飲んでみたくないのは次のやつで、大ボスさんからまた写真だけ、旨辛麻婆スープ、大豆そぼろ、大豆そぼろ入れるなよ。
もうこれご飯のおかずだろ、これ。
でね、これはね、あるのよ。あったのよ、
うん、
なぜかうちの駅前の自販機がありまして、僕の目の前に今あるんですよ、これは。
はいはいはいはい、
うん、でね、どうしようかなと思いました、はい、冷蔵庫に入れてたんで冷え冷えなんですよ。
いや、これ
これね、温めないと、
うん、
ダメかなと思うんですけど、今日すいません、はい、時間がなくて、
うん、
開けてないん
はいはいはい、
冷え冷えの缶のまま今ここにあるんですけど、
次回でいいんじゃないの
これすいません、ちょっと次回温めていきたいと思います。多分これ、うん、缶も温まってるはずなんだよ、これ多分ね、だから、うん、はい、すいませんが今日はいきませんよ、これは今日は、はい、うん、ちょっと次回までに温めておきますハンスケさん、ラジオさん聞いて一瞬見に行くのやめようかなと思ってたけど、007見てきた、面白かった、うん、まさかボンドにあんなことやこんなことが、これで愚者級要は聞けるということで、ラジオさんさんとね、うちの番組のタグつけていただいておりましたけれどもね、はい
はい、
先日うちの番組も大変お世話になっております、暴れラジオさんのね、ちゃんなかさんをお迎えしまして、ちょっと007ノータイムトゥーダイのね、お話をさせていただきました、うん、はい、でまあ、いろいろとね、楽しくおしゃべりさせていただいたんですけれどもね。うん。最後にね、ボン踊りのところを噛み倒しましてね、ボンド踊りって言っちゃって、すかさずちゃん中さんに突っ込まれる。今、カッカさん完全にボンド踊りって言ってましたけどね、みたいなね。これなんで、あれ、そんな話になったかっていうと、うん、007のテーマってマスターもわかりますよね。
タラッタラのあれですか。
そう、うんうんうん、あれの途中でチャチャチャチャラチャチャチャチャチャラチャって部分あるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこだけどうしても盆踊りに聞こえるっていう、ね、話をしたんですよ
はいはい、
でその時に私があろうことが噛みまして、
うん、
あそこだけ完全に盆踊りですよねって言っちゃって、カッカさん今完全に盆踊りって言ってましたよって突っ込まれるっていうね、
もう あの番組のお二人は生き馬の目を抜くがごたる、噛むことには厳しいですからね。
厳しいんですよ、そうなんで、うちみたいに緩くないので、も
う
ちょっとでも噛もうものなら、
そう、
なんでって言われますからね、
うん、
いやー、本当に恐ろしい番組ですわ、もう うん、うちなんかもうね、やってる2人がポンコツなもんですが、少々噛もうがね、そうそうそうそう、もうね、もうお構いなしに進行してきますけれども、
ね、もう僕なんか噛まない回ないですからね、うん、
いやいや、それは僕も同様ですよ、本当にね、その辺は寛容なリスナーさんのおかげでなんとかやらせてもらってるって感じなんですけど、あれなんですよね、この印象的な、まあ、スポットで出てくる女スパイがいて、非常に可愛い子でね、うんうん、どっかで見たことあるな、どっかで見たことあるなと思って、すごいね、いや、ボンドウーマンじゃないんですけど、すごいこう、いい女性スパイが出てくるんです、CIA の新人スパイの役でね、役で、うんうん、どっかで見たことあるなと思ったら、アナ・デ・アルマスっていう、キューバ出身の女優さんで、はい、何に出てたかっていうと、ブレードランナーに出てたんですよ。あの、はあ、ああそうそう、あれのジョイっていうね、ほら、AI みたいな女の子いたの覚えてます、なんかこう、
いや、覚えてますって言われても、
ホログラムチックなさ、なんか、うん、うん、あの子だったんですよ、ああ、出世したなと思って、007に出てると、まあ、それこの辺の話は、ぐしゃくりを聞いていただければと思います。最後のご紹介、テイタンさん。何回も映画を、何回も見た映画を見つけ、途中からでもつい見ちゃうの分かるな。愚者級も映画館に行くみたいにさ、聞くかって聞かないと3時間だからね。でもいつの間にか鳴らされて、配信聞いたらすぐ聞いてます。あと睡眠時間ないと聞いて、いやいや、要はするなら寝なさいよと突っ込みたくなりました。ということで、いただきました、うん。ありがとうございます。はい。すいません。睡眠時間ないくせに、要は取っちゃってました。これ僕のことですね。うん、はい。あと、ね、何回も見た映画、これテレビでね、たまたまやってるの見ちゃうと、ついつい最後まで見ちゃうっていう話をね、この前マスターとしましたけれども、
うんうん
うん、これが分かるということでね、うん、そうですよね。何なんでしょうね。何度も見た映画でもなんかついつい見ちゃったりするっていうあの現象は、うんうんうん、うん、何なんでしょう、本当に。不思議なもんですね。はい。たくさんね、置き手紙いただきました。ありがとうございます。東愚者の宮殿では皆様からの置き手紙を募集しております。ブログの、こんな感じで噛みますからね。ブログのお便り投稿フォームをご利用いただくのが一番わかりやすいかと思いますが、番組最後のご案内を聞いて直接メールをいただいても結構でございます。また、このようにハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも抜粋にはなりますが、番組内でご紹介をさせていただく場合がございます。本日もたくさんの置き手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
あ、そうか、俺だった。というわけでですね、愚者の宮殿第212回、地下、はい、もうめちゃくちゃだ、もうめちゃくちゃだよ、地下212回、シリーズ各家と振り返る戦後エロ漫画、あ、エロ雑誌誌、もうめちゃくちゃだよ、
今後ね、
シリーズ化するということらしいですが、その1、ビニボンの世界ということで、はい、やってまいりましたけど、
はいはい、
今日のところはこの辺でお開きと、はいはい、いうことです。
ありがとうございます。たまにね、こういうリスナーさん売買企画を、ね、うん、やっていこうかなと思ってますので、はいはい、すいません、もうね、自由にやらせていただきますけれども、まあ、そんなね、ちょっと前回の本編からだいぶ間が空いちゃいましてね、うん、申し訳なかったんですけど、この間ですね、なんか珍しくうちのマスターがよその番組から声がかかったと聞いてますけどもね、
はい
はいはい、なんか真面目な話をしてきたと。
そうなんですよ、まあ、実はね、ネズミさんからちょっと来いやという声がかかりまして、
呼び出しがね、
はい、
で、つらかせやと、
うん、つらかせやとっていう、うん、そういうことで、まあ、彼がね、向こうでもサブパーソナリティを務めて、いるんですけど、
はいはいはい、
ナルト姫ごとさん
おっと
に、ちょっと出てきてですね、
はい、
でなんか真面目な話をしたいから埴輪さんをオファーしましたっていう、よくわからないことを言われまして、
ちょっと理解に苦しみますね、うん、
いや僕もそうなんです、うん、でまあね、どういうわけかお墓の話をですね、ちょっと話をしてきまして、はいはい、今収録ベースでは第1回ということで、配信されてまして、 僕のおぼろげな記憶だともう少し話をした記憶があるので、もしかするとあと1回かあと2回ぐらい配信されるのかなと思ってますけど、はい、はい、
まあ、そんなね、珍しいちょっと真面目な、こんなふざけた男が真面目な話をしているというね、そんな珍しい、収録になったようでございますので、ぜひね、うん、気になりました方はね、ナルト姫さんのナルト姫ごとというね、番組、ちょっと、チェックしていただければなと思っております。ブログの方にもね、まあ、多分怒られないでしょうから、リンクの記事を貼っておきたいと思いますけれどもね。
はい。
はい、最近何かないかなと思ってたので、リスナーさんから最近こんなネタありますよということでね、教えていただいたんですけども、うん、実写テレビシリーズ版ブレードランナー、制作公表ということで、
恐ろしいですね、ま、恐ろしいですね。
私が偏愛していることでおなじみのブレードランナーをですね、はいはい、巨匠リドリー・スコット監督自ら、制作をしますというアナウンスがございました。はい、ね、当然、まあね、ブレードランナーと言いますと、まあ、オリジナルはね、1982年の公開、非常に劇場の興行収入が振るわなかったというね、はい、大失敗作という評価だったわけですけど、まあ、
はいはいはい、
その後ですね、じわじわと評価されましてね、うん、まあ、なんとなくこう、SF マニア的には一つ押さえておきたい作品にいつの間にかなっていったような映画なんですが、はい、これが、2017年でしたかね、ブレードランナー2049ということで、まあ、続編ですね、はい、が、公開されまして、私は喜び勇んで見に行って、あれこれ、おしゃべりをしてですね、マスターに煙たがられるというね、
うん、は
い、そういう、こう経験もあったわけなんですけれどもね、まあ、根強いやっぱりファンがいるんですよね、私みたいなね、はい、今度はテレビシリーズ版ということでね、はい、うん、制作公表ということでございますけれどもね、うん、まあ、実はね、リドリー・スコット監督はね、エイリアンも作ってるんですよね、今ね、テレビシリーズ版ということでね、うん、で、この流れはどうもですね、昔に比べてこうテレビシリーズ版の収益構造が劇的に改善しているということがどうやらあるようなんですね、うん、で、やっぱ映画を作るよりも基本的にやっぱ予算はもうぐっと抑えられると。で、その割にこのテレビシリーズ版というのが今いろんなサブスクのサービスが台頭してきて、そういうところでこう公開することによって非常に収益面でも、期待ができるような、状況になっているようなんですね、うん、ですので今いろんなこうね、IP の作品がこうテレビシリーズ版ということでサブスク向けに作られて公開されているという流れがありますよね、うん、だって何でしたっけ、ベストキッズのね、だって続編の、あの、コブラ会だって。
ああ、なんかありましたね。
そうそうそう、うん、テレビシリーズサイズでね、公開されてまして、なかなかそういう、こう、ね、ものがありますよね。あとはまあ、これはね、コロナの影響なんでしょうけどね、あの、星の王子ニューヨークへ行くっていうエディ・マーフィーの映画がありましたけど、あれの続編は、アマゾンプライム専用ですよね。はい。うん、アマゾンプライム独占公開という形で続編が作られましてね、多分今も見られると思うんですけれど、そういうね、かつて一世を風靡した、名作なんかの、まあ、続編であったりリメイクのようなものが今結構日本に限らずね、割とこう作られる状況にあるのかなというような気がしますけれども ね、うん、ね、まあ、マスターももちろん実写版公開された暁にはご覧になるのかなと、まあ、思ってるんですけどね、
はい、まあ、そうですね、はい、今のカタカナで喋ってます、そうですねって感じで、
絶対見ないんだろうな、まあ、またね、はい、マスターが付き合っていただければ、本編でマスターがいい加減してくれって言うんだったら、うん、多分弱で喋ると思います、うん、そんなね、まあ、トピックもありましたのでちょっとね期待をしてみたいなと個人的には、
は
い、
僕はね今あの自堕落斎さんが付き合わされるっていう未来を、想像しております、はい、
ちょっと待ってよ、もう見ましょうよ、確かにね、 あれです、まあいいや、ですね、まあね、そんな、感じでございまして、うん、まあね、ブレードランナーと言いますとね、非常にあの、近未来的な主人公の乗るね、車なんかも話題になりますよね。2049でもオープニングではそういうね、あの、まず車のシーンから始まる非常にこう、印象的な、 ものでしたし、まあ、あのちゃん中さんとねおしゃべりさせていただいた007でもね、やっぱりねこうボンドカーっていうのはこういいですね。非常にこう魅力的なものがありますね。うん、で今回途中ね、ボンドもねトヨタのランクルに乗るなんて珍しいシーンもありましてね。
お、
そうそうそうそう、あんまりね、実はあの007って長いシリーズですけど、トヨタ車が出たことは一回あるのかな、ですけどボンド自身が運転するっていうシーンはなかったはずなんです。でもしかしたら今回初めて、ボンドがねトヨタ車を乗り回してるという、まあ、ボンドカーというとアストンマーチンが有名ですけれども、今回の映画もね、うん、アストンマーチンなんですけど、シーンの途中でね、トヨタ車に乗ってる珍しいジェームズ・ボンドが見られますのでそれを期待してみるのもいいのかな。結構いい扱いなんですよ。大体トヨタ車って、うん、あの敵の方で出てくるのよ、こう007だと、うんうんうんうん、敵の幹部が乗ってたりとか、あるいはアストンマーチンに幅寄せをしてくるこう、うん、悪い車みたいなのでちょくちょく出てくるんですけど、今回正真正銘、はいはい、ね、ジェームス・ボンドが、乗る車として登場しましたので、非常にこう、ね、あのトヨタ車が好きな方は喜んでらっしゃるようですけれどもね、
はい、
まあ、次回はね、ちょっとそんな車の話をしてみたいと思っておりますよ、はい
はい、
前々回から、ね、予告をしておりましたけれども、次回はですね、細かすぎて伝わらない俺の作法選手権車編ということでね、またリスナーの皆様からのお便りをね、当てにした虫のいい企画でございますけれども
はい、はい、
おかげさまでですね、すでに、何通か、いただいております、こちらの方にね、
ありがとうございます、
はい、いやー、もう本当にね、おかげさまで、ちょっとお待たせしておりますけれどもね、必ずご紹介をさせていただきたいと思います。で、ね、車にまつわるあんなことこんなこと、皆さんそれなりにこれって私だけみたいなこだわりがあったりするかと思います。車にまつわるトピックであれば何でも OK です。ですから例えばね、車の運転のことに関してでももちろん結構ですし、あるいはメンテナンスに関しても結構です。あるいは、こういう車を選んで買ってますといったような、車にまつわることであれば何でも結構、これってもしかしたら自分だけみたいな俺の作法をぜひ教えていただければと思います、ね、それをね、ちょっとぜひ共有して、遊んでみたいなという企画でございます。はい、
はい、
どうですか、マスター的にもいろいろあるんじゃないですか、こういう車の作法というのは。
そうですね、まあ、作法というか、あの癖に近いんですけどね、
はいはい、
あの結構運転してる間シフトの部はなでなでしてますね
、はい、いますよね、うん、そういう人いますよ確かに、う
ん、はい、結構なでなでしてますね。
あ、はい、なるほど。僕もあのミッション車乗ってる時は、
うん、
あの
ミッション車というな、
ああ、そうそう、まあ、マスさん怒られますね、うん、はい、マニュアル車に乗ってた時はですね、はい、めんどくせえな、もうね、いやいやいや車止めてこう、ね、はい、ブレーキレバー引いたら一回シフトニュートラルに入れて横にこうグイグイってやるっていう変な癖が僕もありましたね。こう、
うんうんうん、
ニュートラルの遊びを確認するわけじゃないんですけど、なんかこうね、
はい、
そうそうそう、そんな、だから僕も割とシフトはこうなでなでするタイプかもしれません、どっちかというと、うん、はい、まあね、そんなことでも結構ですね、ぜひ皆様、車にまつわるあんな癖こんな癖教えていただければ嬉しいなと思っております、
う
ん、
はい、
はい、本日も長時間にわたりましてお聞きいただきましてありがとうございました。ここまでお付き合いさせていただきましたのは私ことカッカと、
私こと埴輪でございました。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
北国にひっそりと佇むバー、愚者の宮殿。当店の名物はおっさんたちのよた話、ゲストの愉快なお話、そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます。置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けております。メールアドレスは mail@foolpalace.com、 メールのスペルは mail、フールパレスのスペルは FOOLPALACE でございます。またハッシュタグ愚者の宮殿をつけてツイッターでつぶやいていただきますと、我々がそのツイートに食いつく場合がございます。ちょっとした感想でも長文でも形は問いません。あなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんか。 便りお待ちしております。